目になりました。帰ってきたアップデートする仏教オンライン、今日は今だからこそ体と心に聞いてみようというテーマで、始めさせていただきたいと思います。それでは最初、今日のタイムテーブルを、口頭でお知らせしたいと思います。まず、領土さんの、セッション、その後、領土さんのセッション、その後一生さんのセッション、それが25分ずつぐらいです。で、8時前に、一度休憩させていただいて、8時から、領土さんのお話を10分ほど、一生さんからのお話を10分ほど、その後お二人の対談が1時間ほど、その対談終わりを受けまして、参加者グループに分かれてブレイクアウトルームにて、感想のシェア、意見交換等を15分ぐらいしていただき、全体に戻って感想、意見などのシェア、10時、終了予定です。はい、今日は3時間の長丁場ですけれども、皆様、ご自宅だと思いますので、くつろぎながら楽な姿勢でお聞きくださればいいと思います。はい、長々とすいませんでした。一生さん、領土さん、領土さん、一生さん、本日もどうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ領土さんから、軽く挨拶、1分2分でよろしくお願いします。はい、
はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。ちょっとね、皆さんのお顔を拝見しても、ちょっとあんまり、ご存じ上げない方が結構いらっしゃるのでね、私ね、今ね、これ後ろに見えると思いますけども、鎌倉のね、一方庵というところで、今、活動拠点として活動していますね。一生さんとはもう長い長い付き合いで、ね、もう何回も対談してますけども、今日は、今ね、まあ、今緊急事態宣言、ああそっか、まあ、首都圏以外はまだでしょうけども、まあ、今全国的に行くと思いますけどもね、非常に緊迫した雰囲気の中で、ね、だけども、まあ、それとは全然別の事件があるよっていう話をね、今日はしたいなと思ってます。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、一生さんすいません、表記を変えていただいて、藤田一生アット葉山になっていますね。はい、じゃあ葉山の一生さん。
はいはい、葉山の一生、葉山の一生って、はい、葉山に領土さんの鎌倉からそんなに遠くない葉山っていうところにいまして、いる藤田一生です。明けましておめでとうございます。そうですね、新年明けてね、また2回目の緊急事態宣言っていうのが発出されて、相変わらずコロナ状況っていうのが、まあ、深まってるっていう感じなんですが、はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、僕は今年はもう充電の年にしようかなっていうふうに思っていまして、自分の机の周りにテーマ別に読みたい本を積み上げてるのを楽しみながらですね、当然半分ぐらいしかできないとカバーできないと思いますけど、なんかそういうのが僕のなんていうかな、少ない楽しみの一つなんですね。だからそれなるべくそういう方に時間を費やそうかなと思ってますが、しかし やっぱり何かこの状況に向かって何かなんていうか行動を起こしていかなきゃいけないっていう思いも、あってですね、まあ、高く飛ぶにはギューッと下に、なんですかね、バネ飛んだしてギューっていう、こういうのとチョンっていう飛ぶのが両方いるから、まあ、その2つを、なんていうんですかね、うまくバランスを取りながらこの1年、まあ、状況を見ながら残り少ない人生の1年をね、過ごしていきたいなというふうに感じて思ってますので。はい、まあ、そういう流れの中で、まあ、皆さんといろいろクロスする、チャンスがあれば嬉しいなと思ってます。まあ、今日は参加いただいてありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。はい、それでは早速、始めたいと思います。今から、7時半、25分間領土さんの、 パートということでお任せしたいと思います。で、領土さん終わり7時半から一生さんの、パート8時前まで、はい、という感じでよろしくお願いします。では、領土さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、今ね、本当に、コロナが、ま、去年のね、7月ぐらいにやった時に、もうアフターコロナって言葉が出ちゃって、アフターコロナを見据えて対談しようって話だったけど、全然もうアフターにならなくて、もうど真ん中でね、この先、まあ、どうなるのってね、まあまあ、とにかくあとはもうワクチン頼みになってきましたけれども、それでなんとか春をね迎えたいなとは思ってますけれども、今日はね、実は私もちょっといろいろね、個人的な事情が去年の暮れからいろいろあって、まあちょっと母を亡くしたりとかね、いろいろあって、で、まあ母を亡くすっていうことはどういうことかというと、まあある意味ですけど、まあ、自由になったという面もあって、でそれでちょっと新しい、方向性ね、行こうかなと思うんですけれども、まあ、それ以上に、それ以前にやっぱり母を亡くすっていうね、まあ、ちょっとね、父親をまあ6年前に亡くしたんだけどね、父と母とはやっぱ違うんですよ。うん、まあ、これは多分皆さん分かると思いますけども、ちょっとつながり、まあ、私だけじゃないと思うけども、まあ、皆さん大抵、お母さんとの方がかなり強い。ね、つながりがあるかと思いますね。でそれを、なくすっていうことは結構ね、ある意味しんどいわけで、で、まあ、この間、私の、友人に頼んで、まあ、お葬儀から何かやって、で今ちょうど7日行が今6回目をね今日やったばっかりで、で来週四十九日っていうね、いうそうな流れなんですけれども、ですから、まあ、私がずっと常に主張している青空っていうねものですね、で生老病死っていうのがあって、でもう生老病死ってこれ全然抽象的な概念ではなくて、もう本当に、もうリアルそのものなわけですよね。でこれは別に私と私の母親っていう関係だじゃなくてだけじゃなくて、もちろん皆さん全員がもう当事者もいいところでね、で私ら自身がこの生老病死の波を免れることはできない、こういう肉体を持っているわけなんですよね。でその時に、まあ、今日のテーマである心と体っていう、ことに関して、で、まあ、私の瞑想メソッドは体から入っていくんですけれども、体に入っていって、あ、体なんか気持ちいいよねとかね、ストレスなくなったよねとかね、そんなレベルで生老病死を迎えられるわけがないわけで、でだから要するに生老病死の波がうわっと襲いかかってきた時に、それでも流されない何かっていうね、いうところへ体を通してたどり着くっていうのが基本線なんですよね。当然、まあ、それはその生老病死がな、の波が襲いかからないっていうか、生老病死の波がかかってきても大丈夫な場所ね。でそれを、まあ、全ての宗教が問題にしてきたわけで、まあ、仏教だともちろんそれをね、涅槃と言ったりお浄土と言ったりね、いろんな言い方をしてきているわけですよね。ですから何て言うかな、もう本当もうそこが勝負になるわけで、なんとなくなんか瞑想して、あ、なんか心が落ち着いたよねとかね、あ、体気持ちいいよねとかね、そもそもなんか人間関係最近うまくいってるよねとかね、まあそれもいいけども、だけどそんなもののために私ら瞑想とかやってるわけじゃなくて、やっぱりこの生老病死の波が襲ってこないある場所ね。でここに、まあこれはもう、まあ、今言ったようにいろんな言葉でもちろん表現されてるんだけども、それを直にタッチしてそこに直に入っていく、っていうのは仏教の本当の基本線なわけですよね。 ですから、まあ今日ね、今7時半までの、まあ、短い時間なんだけども、でもね、いや、そんな短くで、この Zoom で、もう、結構可能性があって、実は、まあ、今日はね、石田さんとの対談ですけども、私個人的にも一人で、ね、井田さんのあれでやってるんですけども、まあ、11月、12月、ね、やって、で、11月はちょっとすごい状況で、母がずっとね、前橋の老人ホームにいたん で、それでもうちょっといよいよ危ないってなって、まあ、前橋行って、でそれでちょっと前橋のビジネスホテルに6泊ぐらい、1週間ぐらいいたんですけどね、まあ、その亡くなって、お葬儀したりいろいろするのでね。でそれで着いた日にZoom の私の会があって、で前橋のビジネスホテルからやったんだけど、まあ非常に不思議な環境だったんで、まあ、母がもうじきいなくなるよってことはもう分かっていたん で、それでやったら、なんか結構ね、みんな多くの人が、なんか深いところへ入ってくれたみたいなんです。まあ私もそういうちょっと非常に特殊な状況だったんでね。なので、今からね、皆さんに、どうやったらその生老病死の波が襲いかかってこない場所にリアルに行けるか、いい？ね、まあそれをね、井田さんのあれだったら お浄土に往生するっていうね、まあ、浄土に往生するって、まあ、簡単に言っちゃうけれども、それをどっかのお経に書いてあるよとかね、どっかのね、こういう人がこういう表現したよとか、ね、そういう、まあ、それはもちろん大事なんだけれども、もっとダイレクトに、往生する往生するね、方法ね、をで、それがそのポイントが、まあ、ちょっとこれは説明したらきりがないけども、まあ、私らが、形のある体をしている。で形のある体はごめんなさい、生老病死に襲われちゃうんですよ。いいですか。だからお浄土っていうのは形がない場所ですね。だからその私らの形のある体を通して形のない体に、ある意味、それはもちろん全然違う次元だが、ある意味ジャンプって話になるけども、ジャンプすることになりますね。でそれを、直にね、今から15分でやりますいいですかはいはい、じゃあちょっと皆さんね、まあ、皆さん座っていたり椅子に座ってたりいろいろでしょうけども、背中をね、まっすぐだけしてください。背中まっすぐだけね。で手はね、なんかテーブルとか何かの上に、まあ、置いちゃってください。手のひらを上に向けて置いちゃってください、ね。で、目をつぶりましょう。目をつぶる。ですか？我々のか、心は、お猿さんのようで、まあ、あっち行ったりこっち行ったり。で我々の心があっち行ったりこっち行ったりしているときは、我々は体を感じることはできません。体は存在しない。あるいは体からちょん切られている、ね。だから、形のない世界に行くためには、まずは、形のある体、そこの中に、深く、まあ、沈んでいくっていうか、深く入り込んでいきます、ね。ですか。で私らが、体が、まあ仏教的には地水火風ですね。地水火風の4つの要素でできている。まあこれちょっと説明省きますけども、そういうふうに形あるものとして体があって、その中へ入る。いや、どうやって入るかっていうと、皆さんがいろんな、思考を持ったり感情を持ったりしたときに、その例えば不安っていう感情は 皆さんの胸の中にザーザーとした何とも不快な感覚を生みますね。で、それを感じ取ってみてください。どんな感情でもいいです。不安でも心配でも怒りでもいいです。それを胸やお腹やみぞおちとかで感じてください。いいですか。感情と体の感覚の接点ですね。それは不安でもあるけども、体の感覚でもある。はい、はい、こうして皆さんは、いろいろ考えたり、いろいろ感情を持ったり、いう世界から体の世界に一歩近づきました。胸のザーザーとした感覚わかりますね。はい、じゃあちょっとおへその下の丹田のあたり見てください。はい、そこでちょっと腹式呼吸しましょう。息を吸って膨らんで、息を吐いてへこんでいる。吸って吐いて膨らんで縮んで、自分の体の中なんか今変化しつつあるの分かりますか？変化したのか、それとも皆さん今まで注意を向けなかったから気づかなかっただけで、今注意を向けたら体の中がなんか、体が何かに満たされてますね。それはちょうど炭酸水をコップに開けるとシュワシュワシュワシュワシュワシュワって微炭酸がコップの中に現れる、弾ける。それと同じような現象が皆さんの体の中で今起こってる。一番強く感じるのは多分右の手のひら。5本の指の中がシュワシュワいってません？手の皮膚がチリチリいってません？はい、皆さんが自分の体をよ、自分の体のがよく知ってると思ってたけども、全然知らなかったですよね。体にこんな側面があるとは。じゃあ右手、右腕を感じてみましょう。左手、左腕も、 両手両腕。足にもちょっと注意を向けましょう。右足の先、足の裏からかかと、足首、アキレス腱、ふくらはぎ、膝に、太ももに、足の付け根に、右足、左足、今皆さんお尻が、座布団とか椅子とかに支えられていますよね。その支えられている感覚をよく味わってください。それを両足とつなげたら下半身になります。下半身がまるで半身浴をしているかのように何かに浮かんでる。はい、上半身いきます。まずは背骨ですね。背骨の一番下、エイン、あるいは第一チャクラですね、からヨガ的に言えば7つのチャクラを順番に上がっていってください。息を吸いながら栄養のところ、丹田、みぞおち、ハート、喉、額、頭頂。で、息を吐きながら下がっていく。背骨のところは通り道のなんかキャパが違いますね。一気に皆さんの体の中を非常に大きなエネルギーが流れ始めた。じゃあ背骨だけじゃなくて上半身全部いきましょう。お尻から腰、背中、肩甲骨、肩、首、頭。息を吸いながら上がって、息を吐きながら下がっていきます。じゃあもう部分部分ではなくて体全体として捉えてみてください。皆さんの体はもうエネルギーのフィールドになっている。そして皆さんの形ある体は地水化風の4つの要素でできていた。だけど今地水化風と心の中で唱えると不思議なことに地水化風でできていない体にジャンプします。地水化風、地水化風でできている体は精霊星の波に抵抗できない。でも地水化風でできていない場所だったら 書類星の波が襲ってこない。でそこはもう形がない場所だから、皆さん多分何人かはもう光が見えてるはずです。そこは光の世界だから光が見えて当然です。で測る形がないから測ることができなくて、測ることができない光を無量の光、サンスクリットでアミターバですね。はい、じゃあ自分の中にあるアミターバ、無量の光の中にただ落ち着いていってください。ちょっと私も何も言いませんから、数分間自分の中にあるアミターバの中に入ってください。もう皆さんはネガティブな感情、コロナが怖いっていう感情もうないですね。そこに何がありますか？慈悲がある。で最後にね、慈悲の言葉をちょっと念じてください。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。ちょっと1分間だけ念じてください。いいですか？今ちょっと深いところ入っちゃったから、ゆっくりと戻ってきてくださいね、ゆっくりと。いきなり戻らないで。ゆっくりとゆっくりと戻ってきて、ゆっくりと目を開けてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょうど7時半、ありがとうございます。深いところに入られた方も見えると思います。このまま引き続き、衣装さん、ガイドの方、よろしくお願いします。
この後何世中年っていう感じですよね。僕の、計画してたのは、ですね、 こういうことを計画してたんですが、今見えてますかね。はい。はい。まあ、こういうのをやって、こういうのをやろうと思ったけども、領土さんがね、やったのが かなり重なってるので、これはやめます。
いや、別に重なってもいいじゃない。
また繰り返すのもあれだから、ちょっと違うことをじゃあやろうかなと思います、
ね。はい。
まあ、僕が座禅について語るときに大抵引用する道元さんの言葉っていうのがあってですね、こういうやつですね、もうあんまり何回も言うからもう覚えちゃってるんですけど、ただ我が身をも心をも放ち忘れて仏の家に投げ入れて仏の方より行われてそれに従い持っていくとき、力をも入れず心をも費やさずして生うちを離れ仏となるっていうのがあるんですね。でこれは僕にとっては導きの、まあ、意図みたいな意味を持つ、一節なんですが、これはある意味座禅のやり方をについて触れてる言葉だというふうに僕は拡大して解釈してるんですね。で座禅っていうのは、2つの側面があって、1つはただ我が身をも心をも放ち忘れて仏の家に投げ入れるっていう側面がある。でこれを、調身調足調身姿勢と呼吸と心の整えってい う3つの座禅の側面に当てはめるとどういうことになるのかっていうのが1つの側面ですね。投げ入れる方、仏の肩に投げ入れる方、それからもう一つがその後に出てくる、投げ入れて終わりじゃなくて、そうすると仏の肩より行われてくるものがあるからそれに従い持っていくっていう、投げ入れる のと、今度はまあ迎え入れるっていうふうにまあ言ってますけど、その側面があって、これを具体的に調身調足調身で具体的にどうやるかっていうのが一つのもう一つの側面になるんですね。でこれを細かく技法って言ったらあれですけど、練習していくっていうのが僕の一つのアイデアなんですね。まあ座禅の割り稽古っていうふうに呼んでいるんですけど、お茶で、茶杓の使い方だけ集中的に練習するようなことですね。でそれで終わりじゃなく、それはお茶ではないんですけど、お茶の、作法の一連のその切れ目のない有機的な一つの、動作の流れの中から、意図的に、まあ、不自然というか人為的に取り出してそれだけ練習して、まあ、そこを深めると、細かいことをやっていく。ざーっと流していたら手順が分かるけど深いところになかなか入っていけないので、複鎖だけのさばき方だけを練習することで複鎖のところをこう深めていくっていうような感じで、人為的に分けた稽古の方法を割り稽古っていうお茶の世界では呼んでいるらしいっていうのを聞いたので、座禅、僕もその座禅でもそういうのが必要なんじゃないかなと思ってて、あ、これはそのコンセプト借りられるなと思って今座禅の割り稽古と呼んでるわけですね。でそのチャートが、まあ、一番ざっと大きな、細かく分ければもっと分けていけるんですけど、一番大きな分け方がその投げ入れる側の調身調足調身と、従い持っていく方の調身調足調身っていうのが、だから 2、3が6セルっていうかあって、でそれぞれに さらにそれどうやっていくかと、姿勢において、座禅の姿勢をにおいて投げれるのと迎え入れるのどうかっていうようなことになるんですね。でそれをちょっとまだアイデアで、探求中なんですけど、それをちょっとご紹介するような感じで説明しながら、ちょっとこのアイデアどうかなというんで、皆さんにちょっとね問いかけていきたいなと思ってますので、はい。でまあ、領土さん のガイドで、準備はできていると思いますので、ちょっとその続きということでやらせていただきたいと思います、はい。それでまあ椅子でも、 座布団、座布団でもいいので、まず、まあ、自分なりにちょっと座、あの、瞑想なり座禅なりの、格好をしてちょっと座ってみてください。はい、で、まず、長身の投げ入れる方をやりますね。これ、身も心も放ち忘れて仏の肩に投げ入れるっていうのを長身で言うとどういうふうにそれを翻訳できるかという話になりますが、これ何を投げ入れるかっていうと、あの自分の、体の重さですね、体重を、この場合仏の肩っていうのはあの地球の中心に向かってということなんですね、具体的に言うと。はい、足の裏、椅子の 人は足の裏ですね。まあ結果普段の形の方は膝の両膝の外側ですかね。今床と自分の体が接している面でこのやり取りが行われているんですね。はい、自分の体重を支えてくれている場所、自分の体重と床が出会っている場所にちょっと目を向けてみてください。僕は今椅子に座っていますので、具体的に言うと両足の裏と左右の座骨ですね。で、座骨の位置なんですが、ちょっと画面を共有します。あの、座骨といってもね、こう誤解してる人が多いんですね。座骨の位置をちょっと、あ、反対か、ちょっと見ていただけるといいんですが、座骨ってこの後ろ気味にあの意識してる人が多いんですけど、座骨実はここの真ん中にあるっていうことですね。背中の側ではなくて、このので前でももちろんないんですけど、この真ん中、お尻、横から見てお尻の真ん中にあると、で背骨も真ん中にあると思ってください。なので仏の肩に投げ入れるっていうのはこのラインに体重を揃えて、ここから地球の中心に向かって投げ入れていく。で足の裏はここのこの方向ですね。なので、むやみやたらに投げるのではなくて、仏の肩っていうふうにちゃんと方向性があるんですね。この、精密さっていうのが、あの稽古の死骸っていうか、稽古の眼目になります。で、放ち忘れるんですから、徹底的に やらないといけないので、まだね、あの引き上げてるところがないかどうか見てくださいね。よくあるのはね、両腕両肩ですね。それから下顎、口は閉じているんですが、下顎はその自分の重さで顎からぶら下がっている。から足の裏も均等にですね、膝を開きすぎたりすると親指側が薄くなっていったりしますので、から座骨も左右なるべく均等になるように。投げ入れるわけですから、自分の上に向かう、まあ、緊張による引き上げを手放していく。そうすると重力が下に引っ張ってくれるんですね。これは何かするんではなくて、逆にやっている余計なことをやめるということになります。内臓もそうですね。床のしっかりした支えを、まあ、信じて、体重を全部預けていきます。 まあ、預ける練習を、の割り稽古としては、あの屍のポーズ、ヨガの屍のポーズっていうのがあるでしょうし、まあ、アーサナっていうのもヨガのいろんなポーズがありますけど、あれもいろんな形で預ける練習と思えば、まあ、そういうふうに解釈できなくもないですね。はい、で、長身、ね、姿勢の場合の時計の回答より行われてっていうのは床からの支えですね。体は床や椅子にこう触れていってますけど、触れるっていうことは逆に触れられるっていうことになるので、椅子や床から自分が触られている。これは方向は逆ですね。鉛直の下向きが投げ入れるだとすると、鉛直の上向きが仏の回答より行われる。それに従い持っていくっていうのは、それを迎え入れるっていうこと。下に向かうのがグラウンディングだとすると、上に向かうの力を受け入れるのが垂直性といって、天井に向かって、この床や椅子の支えをいただいて、さっき言ったあの体の真ん中にある赤いライン、今見えてる赤いラインに沿って、今度は上向きで頭頂部から天井に向かう流れっていうのが、この従い持っていくということになります。これは自分で上に向かって引き上げるのではなくて、通すだけですね。自分が通り道になっている。正しい道を開けて通ってもらう。今のがまあ非常にざっとした言い方ですけどね、あの引用した道元さんの一節を長身に関して、あの翻訳した受け取り方で、それを実際にやるのが長身で、まあ、そのための練習っていうのはいろいろ考えられると思いますね。どうでしょうか。はい、次、長足。呼吸に関してね、あの今引用した一節を、解釈するとどうなるかというんですが、時計の肩に投げ入れる方は、まあ、出息、あの息を吐く方ですね。まあ、長身が床あるいは重力との調和の取れたつながり方の問題だとすると、長足は空気ですね、まあ、大地が長身なら大気ですね。で、我々の肺はもう生まれてきた時には地球の肺空気の組成をもうよく知ってて、まあ、体内いる時からもうどんな空気が出たらあるかを知ってるかのように、もうすぐ使えるような形でできているんですね。吐く息が仏の肩に投げる、吸う息が仏の肩より行われてっていうのに当たると思います。吸う息は贈り物として受け取る。正しい受け取り方は何かということですね。 この捧げ方と受け取り方の練習をしているというふうに、まあ、言ってもいいのかもしれないですね。贈り物の受け取り方、それからいただいたものを返す、あるいは捧げる、捧げ方の練習をしている。入ってくる息は贈り物、出ていく息は捧げ物。きちんと捧げ、きちんと受け取る。でこれを横隔膜の自律的なこの意志の力で吸ったり吐いたりではなくてですね、寝てるときと同じように横隔膜が自律的に下に降りたり、それから弾力で戻ったりして、この独自のリズムで行われているので、それに干渉しないと。体重の受け渡しも意識でどうこうできるわけではないですね。これ完全に物理的な法則で起きている。横隔膜の上下運動も自律的な調整機能に任せと、で、まあ、自然な息の流れに任せると、それを干渉しないで味わっている、見守っているというのが共通ですね。それがどのくらい精密な形で細やかに味わわれているか、見守られているかという、感っていうのはヴィパッサナーというのはそういう意味だと。どこにも力みがなく、正しい姿勢、重力との正しい関係があると、横隔膜の上下運動に何の邪魔も入りませんので、スムーズに呼吸の手入りが行われている。贈り物の次に捧げ物があり、からそれぞれの間にスペースがある、息と息の間の間っていうのが、で間も邪魔しないで、コントロールしないで起きるままにしておくと、だんだん長くなってきます。呼吸が呼吸を整えていく。意識が、受動的になればなるほど、体は能動的になるっていう、そういう関係にあると思う。自律的な呼吸のリズムがそこに、まあ、生まれてくる、立ち上がってくる。まあ、最初は呼吸にとっては吸うと吐くが主で、間っていうのは何て言うんですかね、あんまり重要性を感じないようなものだったんですけど、だんだんこういう感じで呼吸を親しんでると、実は間っていうのが大事で、間から呼吸が生まれて間にまた帰っていくっていうふうに、呼吸のふるさとみたいな、実はこっちの方が呼吸の主役っていうんですかね、大事な要素だっていうのが、成分だっていうのがだんだん分かってくると思います。吐く息は贈り物、 吐く息は捧げ物ね。で、吸う息が贈り物。入ってくる息は贈り物で、出ていく息は捧げ物。という気持ちでやっていると、集中しようっていうような、あんまり必要なく心が呼吸に寄り添っていくようになると。毎回フレッシュに初心で贈り物として受け取り、捧げ物とを捧げていく。最後の長針は、これはですね、捧げの方は仏の肩に投げ入れる方はですね、感覚器官を収縮や緊張から解放する。硬い目とかですね、緊張した耳とかではなく、柔らかく開いた目や耳、まあ、鼻、口が、皮膚が脳ですね。弦に鼻舌心意を司る、まあ、感覚器官、感覚機能をオープンにする。普段のようにエゴが感覚器官を使うと、まあ、緊張や収縮のモードで感覚器官を使っていますね。もっと見ようとか、もっと聞こうとかね、もっと感じようとかっていう、欲で使うと必ず緊張して、まあ、窓を狭めることになる。のでまず耳、外側だけじゃなくて耳の中も、これは一つ一つ練習する必要がありますけど、まあ今できる範囲ですね。耳の中の方を感じて余計な緊張を手放していく。顎関節、口の中、特に舌ですね。ぶら下がっている下顎の上にベロがリラックスして、緊張を解除して、休んでいる感じ。口の中に何もないかもしれないけど、口自体の味が微妙にあるかもしれないですね。集中ではなくて、気づきの中に微細な味わいがやってくるのを、ね、受け取ると。これが仏の肩で行われてっていうやつです。取りに行こうとしないんだけど、やってくるものをオープンに迎える。音もそうです。匂い、ね、鼻もリラックスして、吸う空気の中にある非常にかすかな匂いっていうのがないか。で、くれぐれも言葉を乗せない。乗せて概念化しないようにね。知ったものになってしまいますね。すでに知っているものになってしまうんですが、今やってくる感覚は一回きりのものです。概念で束にしないように。体を覆っている皮膚の表面、それからもう少し奥、それからさらに奥、それから目も、まあ、非常に酷使してますよね。こんな夜に明かりをつけて光を、ものを見ようとしているわけですからね。 こんなつい最近の話です。この時間にこんな明るいところっていう、相当目を酷くしてるので、今は軽く目を閉じて何かを見なきゃいけないという衝動から目を解放して休ませて、で座禅の時は目を開きますが、僕のやり方ではまず休めといて、それからゆっくり開くっていう手順を踏んでますね。最初から開いているとどうしても昼間の、細かいものを見分けようとする目のままになっている、一旦解除するという、ワンステップ減る必要があるんじゃないかと。それから脳もですね、心の器官ということで、リラックスさせる。まあ、これも練習すれば面白いワークになると思いますね。脳が脳を意識している状態にすると、あんまり思考が浮かんでこないっていうのがあります。右の、左の、前の脳、後ろの脳、それから表面、奥。脳にフォーカスしてみるっていうのが面白いですね。でこれを今細々言ってきましたけど、一挙に やると長身長足長身を一挙にやって、まあインテグレートする。でこうなるともう長身してんだか長足してんだか長身してんだか分かんなくなるんですね。だから座禅やってる最中はもう姿勢も呼吸も心もそんな区別がなくなってしまう。本当は座禅はここから始まるんですが、まあ割り稽古ということで今一つ一つ分けてやってみましたね。分けて合わせるっていう練習の仕方ですね。これは現代人にはいいんじゃないかなと思って、まあ、僕みたいな人間にはいいんじゃないかなと思ってるんですけど、少なく。はい、では1分ほど、今言ったの全部忘れて、ただそこに目覚めているだけっていう時間を。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、石尾さんありがとうございました。
はい、じゃあ画面のこの、
はい、
はい、どうも。
はい、それでは一旦5分休憩させていただきたいと思います。
今日は心と体について、なんですけども、まあだから心と体がまあものすごい今ストレスを受けているね。まあ、それはもう一つはもちろんコロナもそれは緊急事態宣言というねいうまあ一番ねあのでまあまあどこも東京2000人超えて神奈川ももう999人かななんかでとんでもない数になっちゃってるんですよね。だから当然ストレスや、ね、苦しみが多いのは当たり前なんだけども、まあ、仏教が問題にしてきたのは、まあ、そういうその状況によって起こるストレスも扱いますけども、それ以前に人間はこうやって生まれてきちゃったっていうこと自体が もうどうしようもない状況だで、でそれをどうするのかっていう話ですね。だから心と体を、見ることによって心と体を、そういうコロナなり何なりのストレスから解放していく方向性っていうのはものすごく大事なんだけれども、なんだけれどもやっぱり仏教ってのはそれだけじゃないわけですよ、ね、それでまあその部分を、現代人にうまく、通用するようにしようっていうのは、例えばまあ今、マインドフルネス運動ってねされているものですね、だからそれが会社の中で行われていたり、ね、いろいろして、でそれはそれでいいんですけれども、でも仏教の目的は実はそうではなくて、まあ、それはまあ大体の副産物であって、で本当を言うと心とか体っていう、まあ、そういう形あるものですね。でその形あるものはさっきもずっと言ってきたように少量病床の波に襲われてしまう、だからそれでちょっとだけ心がなんかリラックスしたよねとかね、体がリラックスしたよねとかね、人間関係良くなったよねっていうレベルものすごく大事だってこともちろん分かりますよ、分かりますよ。だけどもそれが目的ではないわけですよ、当然ね。でじゃあどこにこの生老病死の波が来ない場所があるのかっていうところ、もうそこだけなんですよ、ポイントはね。で、まあ、今日日蓮宗の人も来ていらっしゃるけども、まあ、如来寺療本とかね、いろいろあって、まあ、あそこの中では、まあ、私もこの間、身延山へ行ってきたんですけども、身延山っていうのが、あれは、日蓮さんは、あれは日本の領寿山ってね、いう、と見たわけですね。で要するに領寿山っていうのは、まあ、インドのそういう場所ですけども、まあ、要するにお釈迦様っていうのは苦しながらのね、サラ僧寿の、元で亡くなられた、ね、と思ってるかもしれないけども、それは本当はそうではなくて、実は領寿山ってところで今でも永遠に法を説いているんだよっていうのが、寿領っていうのは、まあ、もう、まあ、それは要するに永遠の命っていうことですよね。永遠の命を生きているんだよ。で、まあ、だからそこは非常にコントラストがあるわけですよね。80歳で亡くなった、お釈迦様。だけども、実は80歳で亡くなってはいなくて、永遠の命を生きているんだよ。で、まあ、その永遠の命を生きているっていう、場所としてインドでは領寿山で、そして日本の領寿山に当たるのが身延のねお山だっていうね。でまあそこで、まあ、日蓮様は晩年を過ごされて、まあ病気になったんで旅に出て、それで池上で亡くなって、だけども亡くなってすぐにまた身延さんに戻されて、そこでねご遺骨がねあれ祀られていますけれども。だからその形ある心と体に生老病死の波が襲ってくる、だからそれは当然いろんなストレスを感じる、だからそこからストレスをなくしていこうよねっていう方向性も、もちろんそれは大事だけども、やっぱり一番大事なのは、襲ってこない場所ですね。襲ってこない場所、そこへどうやっていくのか、まあ、要するに苦しながらから領寿山へどうやっていくのかって話なんですよね。苦しながらが領寿山へ、苦しながらにいる限りは80歳、お釈迦様といえども80歳で、まあ、体は崩壊しちゃうわけですよ。お釈迦様といえどもですよ。だけどもお釈迦様は実は苦しながらで、生きていたと同時に領寿山でも生きていたから、その領寿山で生きていたお釈迦様は永遠だってことですね。いや、それはお釈迦様というスーパースターだけがそうなのか、日蓮さんというスーパースターだけがそうなのかっていうと、そうじゃなくて我々全員がですね、我々全員がね。 じゃあ私もあなたも皆さんもその口ながらからどうやって領受泉行くか、ね、で その時に、この、口ながらで生きている限りはお釈迦様といえども限界がある。そしてそこはものすごいストレスの場所である。そしてもう心と体にもうストレスがかかりまくっちゃっている、ね、でそこをそのジャンプのところに、まあ一つは理論的にどうして我々は領受泉で永遠の命を生きていられるのかっていうことを非常にはっきりと言わなきゃいけない、ね、理論的に。でそしてもう一つ、それを具体的にしながらで生きているこの心と体を領受泉へジャンプさせる、ね、だから当然それは全く違う次元ですよね。全く違う次元。普通に旅行していけないわけですよ。まあ、まあ、インドの領受泉は、まあ、普通は仏席巡礼でバスで行っちゃいますけど、バスでは行けないわけです。今行ってる永遠の命としての領受泉はね。だから、どうしてそれが可能なのか、その違う次元のものがあって、で、こっちからこっちへ我々はジャンプしなきゃいけない、ね。で、その時に、今さっきやったような、私の体は、地水化風っていう4つの要素によって形ある存在としてあるんだけれども、でも同時に地水化風っていう4つの要素ではできていない場所、もうそれは場所とか次元とか言っちゃいますけども、そこへ、飛ぶ。だからそこにはなんていうかな、もう理論的にはっきりとこういう次元があるってことと、それから次元があるっていうものに対する信頼感 と、その信頼感に基づいて思いっきりジャンプするっていう行為と、でそれの具体的な方法と、でそれが全部揃わないと、飛べない、ね、でその飛べない限り我々にとって、まあ、あのこの、Facebook のね、 あそこの記事に載せといて来ましたけどもね、永井仁さんが、仁先生がね、犬死日程について書かれていて、まあ非常に面白かったんですけども、まあ結局に現代人の本音がニヒリズムになってしまうね。でそこに死ぬってことに、どんなにいろんな差別をつけてこれは名誉のある死でこっちが犬死にだとかねやって、いやいや、そんな、そういう区別はなくて、もう平等、死っていうのは平等なんだとかね、言ってみても、でも、根っこにあるのは、やっぱり死んだら終わりだよねっていうニヒリズムなんですよ、現代人が。ね。だから、このニヒリズムを持っている限り、完全に行き詰まって、で、その行き詰まりがどこで現れるかっていうと、もう本当に、もう私は、経験したばっかりですけども、介護とか、それから終末期医療ですね、終末期医療とかね。で終末期医療の時に、もう延命措置をもう、とにかくやるのか、ね、いや延命措置は苦しいに決まってるからやらないけども、やらなかったらお母さん死んじゃうよねってどうすんのって話とかね。でそのあたりに来てね、うん、だからこのニヒリズムを私らがもし乗り越えたら、もう介護とか終末期医療とかね、まあ一番世間で重たいと言われてる問題が全部消えるんですよ。全部解決するのね。私の中ではもう介護とか終末期医療の問題終わったんですよ。完全に終わった。まあ実際に、そこを通してね。だから、我々、仏教やってる人間は、単にストレスから解放されるとかっていう、そういうレベルも大事だけども、そのレベルを超えて本当にこのニヒリズムそのものを乗り越えた、までやらなきゃいけないね。でそれこそね、私と一緒さんの先生である内山小正郎氏が、晩年目指されたところなんだけども、どうもねその後、なんかちょっとそこがはっきりしないんじゃないのっていう思いがあるのね、私にはね。なんで、もうね、禅宗の人もお浄土の人もね、今日は真言宗の人も来てらっしゃるけども、真言宗の人もね、 そこら辺をもうガンガンと言っていかないといけないんじゃない。そしたらそうじゃなかったら普通のマインドフルネス、ね、あの会社の社員研修でやるようなマインドフルネスも十分なわけで、あれで十分もう、ね、ストレスなくなって会社の中の人間関係良くなるよね、仕事を効率化するよねっていうレベル で彼らの方がはるかにその細かいテクニックいっぱい持ってますからね、いいわけで、あのだけど我々仏教者がもしそのレベルのマインドフルネスじゃないところへ行こうとしたら、やっぱりこの領受線への生き方っていうのをはっきりと打ち出さなきゃ、いけないんじゃないかなと思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。現代人の本音が死んだら終わりのニヒリズムって、もう土直球ですよね、これ。そうですね、
うん、
はい、
うん、
あたりは後でまた対談していただければなと。
はい、
はい、はい、では石尾さん、15分なんで33分、まあ、はい、
はいはいはいはい、はい、
10分ほどなんで8時半までお願いします。はい、お願いします。
あの今領土さんが言ったことにはいろいろ言いたいことがあるので、それはあの僕の話が終わった後にあの議論することにして、まあまあ今だからこその体と心っていうのが一つの、 あのなんていうの、今回の テーマというかキーワードになっているので、ちょっとそれで触発されたことをちょっと 話そうかなと思ってますが、はい、まあ、あのジョードさんもあの形あるものっていうふうにあのののね、あのたくさん使われ表現を使われてたんだけど、あの僕らって、体と言ったり心と言ったりいう言葉をあの使うときに、 あたかもそれが、ま、所有できるっていうんですかね、あの、まあ、よくね、まあ、僕の心とか僕の体っていうように、あの所有名詞っていうんですかね、あの マイボディとかマイマインドとかってよく言うわけ、よく英語でも言うし日本語でも言うけど、あのそういうふうに言うときには、 あたかもそれが、マイペンシルとかマイカーみたいなのとね、同じような、イメージで言っているわけですよ。でも その前提を問わないで、あのそれを何とかしようとする、あのまあ、メインテナンスするとか、それから改善するとかいうふうに僕らはその、プランを立てるわけですね。でそれにあのいい方、こういういい方法があると、いやこっちの方がいい方法だみたいなので、あの、まあ、市場がにぎわっているわけだけど、そこに大きな、問題があると。であのなんかうまい方法がないっていうふうに言うけど、あの方法が悪いというよりは、方法を考える時の、土俵になっているところに大きな、ミステイクがね、あの、あるんじゃないか。でそれに気がつかないと、まあ、今みたいなこういろんなものがこれまでの、常識的な、対処法っていうのが破綻しているし、それからもうこれまでの前提みたいなのがあんまり有効性を発揮しないような状況がこれからますますね、あの明らかになってくるような時には、あのその僕らが吟味しないままに、まあ、当たり前に思っている、あの前提のまた元の前提っていうか大前提みたいなやつを、の方にあの目を向けないといけない。まあ大法っていうのは道元禅師があのエコー変象の大法を隠すべしって言ってるんだけど、それはあの 前に向かって問題を解決しようとするんじゃなくて、待てよと、どこから自分は出発して今ここに来てるのかっていうふうに後ろ向きにもう一回ね、あの退いてみないといけないっていうような意味に僕は理解しているので、 今こそまさにね、エコー変象の大法を隠すべしっていう時じゃないかなと思ってですね。で 体や心についてどんなふうな前提に立っているかっていうのは、非常に大事な、他のことも大事だけど、非常に根本的なので、非常にラディカルなところの、なんていうか、問題だと思うんですよ。で特に近代は心身二元論的に体と心を、まあ、別に分けて違うものとして、で明らかに体よりも心の上に置いて価値高きものとして置いてるっていうのがもう大前提になってるんで、まあ、そういうのをパラダイムというんですね。パラダイムのに乗っかって僕らいろんな問題を立てて解決しようとしてるんだけど、パラダイムそのものが問われてるっていうのはもう多分このコロナに限らずね、それ以前から問われていたわけですよ。でそこのパラダイムシフトって言うんですけど、それを再吟味して違うパラダイムに、まあ領土さんだとその領事線ね、串ながらから領事線に飛ぶっていうのは、まあ、そういうことだと僕は理解してますけど、それをが、もう状況はどう見てもそれを、促しているにもかかわらず、僕らが古いパラダイムに、しがみついて、その中でなんとか解決しようとしているという、この現実と僕らの、関わり、対処法のこの、ズレというかギャップが多分いろんな問題になっているんですよね。まあ大体歴史ってそういうふうに起こってきて、まあその痛みを分かち合いながらなんとか何て言うの、滅びずに今までシフトしてきてるので、まあ歴史の大きな転換期っていうのはそういうふうに なってるんだなと僕は思ってるんですね。でそれはまあ本とかで今まで見てたんだけど、今まさにそれ自分がただ中にいるっていう感じがしてて、いい時代に面白い時代に生まれ合わせたなと思ってるんですよ。震災の時もちょっとそういう感じがしたし、95年の時もちょっとそういう感じ したんだけど、あんまりそのなんていうかな、僕らのこのいなし方がうまいかったせいか、それがあんまりよく出てなかったけど、この95年のね、オウムとかその神戸の、淡路大震災、それから 3.11 で、この、まあ、とどめのようにっていうか、決定的にこの、しかもスケールがもう全然ローカルなもんじゃなくて世界レベルですからね、このヨーロッパアメリカがね、レベルで起きてるんで、もうこれ本当にシフトしないことには多分乗り切れないんじゃないかっていうぐらいの大きなやつだと僕は思ってるんですよ。だからまあ危機ではあるんですけど、まあチャンスがある、チャンスではあるんですね。こう揺らい、このなんていう、振動してるからね。振動してる時っていうのは争点位っていうのが起こりやすい状況なので、でこれをどっちに変えるかっていうか、どっちの方にこうシフトしていくかっていうのが本当問われてる時なんですね。で大事なのは大変な状況に対してそのなっても うろたえずですね、その場に、その場に立って、目を閉ざさずにちゃんと見るっていう、それこそ瞑想ってまさにそうなんですよね。瞑想してると自分のシャドウみたいなのがこう、これは個人のレベルだけど、浮き上がってきて、目を背けたくなる、あるいはその、ごまかしたくなるわけですよ。で、昔の巣みたいなところに逃げ帰りたくなるわけだけど、逃げ帰らないでずっとそこにこう立ち止まって、目を見開いて見るっていうのが、まあ、瞑想でやってることなわけですよね。瞑想とか座禅とかでやってることなので、まあ、それにと同じこうパラレルなことを今それぞれが やらなきゃいけない、個人的にも共同、なんていう、集合的にもね。これベアウィットネスっていうんですよ。証言者になるっていう意味かな、英語だと。ベアウィットネスっていうんですね。で、 この振動すると何が起きるかっていうと、今まで隠されてたものが上に、ね、こう浮き上がってくるんですね。面白い物理実験をやったことがあって、砂粒の中に入った瓶の中にビー玉入れとくんですよ。でその外側をその瓶の、外側にバイブレーター当ててブーってやるとね、砂が振動するんですけど、ふーって浮いてくるんですよ。砂の下に隠れたものがね、あれが今起きてるわけですね。でこれまでの近代のパラダイムの、脆弱なところ、あるいは間違っているところ、あるいは間違っているというよりは今までは良かったんだけどもう間に合わなくなっているというところがこの上に上がってきているので、それを見届けないといけない、ね、でその唯一じゃないけどその一つが体と心の、ものだと思ってる、そのフォームで見てしまってる。僕はユニットって言ってるんですけどね、こうコロッと内山の人に言うけど、コロッと目の向こう側にコロッとしたものとしてあるような理解の仕方で体と言ったり心と言ったり言ったり考えたり、それからアプローチしたりするというのが大きな一つのね、シフトしないといけないもので、でこれから の、そのシフトした後 の、 その体や心ってどんなのかっていうのはね、僕らまだよく知らないし見えてないんだけど、大きなヒントとしが仏教の中にある。でこれはなんで体や心をね、物みたいに、考えるように近代になってるかって言って、やっぱり第三人称で全部考えるようなパラダイムが近代の特徴なわけですよ。要するに科学的にっていうことですよね。で普遍的なものを求めると、科学って普遍的なその法則を求めてるで、それが今ここまでの力を発揮して僕らにこれだけの恩恵を与えてくれてですね、こんだけ今75人がこういろんなところにいる人たちが一度に会しているかのようなこの、幻想がここの僕のコンピューターの前に現れるような力を持っているわけです。その普遍的な法則を探求する科学のおかげで、でも その陰で、見えなくなっているものがあって、でこのウイルスのにうまく僕らが対処できないっていうのはね、多分そういうのと関わってるんじゃないかなと思ってるんですね。で、体と心にも時間だから帰ると、こういうふうにコロッとしたもので、そのもの的にちょっとフォームがある、そのあるフォームを持ったものというふうに、理解しているってことと、それからその何か普遍的なこう共通性で考えてしまうんだけど、実はフォームでもないし、それから共通でもないっていうかな、その人それぞれ全然違う個性を持ってるっていうのかな、個性といっても違うな、一回きりっていうのか、独自なものであると。僕の体と他の人の体は全然違うし、僕の心と、僕のっていうのまだ言ったらおかしいな、この体とこの心は他の人とは全然違うんだっていう、この普遍性に、解消しきれない、還元しきれないものとして、このリアルな、まあ、リアルというよりアクチュアルなって言った方がいいな、アクチュアルな体と心を、しっかり科学に還元できないような形で理解するところから、できる文明というか文化というかというのがね、次の方向性なんじゃないかなというのを思ってるんですよね。なのでちょっと説明がいるから分かんないかもしれないけど、 永井仁さんの哲学の中でよく使われる表現で、縦問題と横問題っていうのがあるんですね。で、縦問題っていうのは、普遍性を求める科学なんかが縦問題、すべての問題が縦問題的なんだけど、永井先生が扱ってる哲学、この山鍵の私の哲学っていうのは横問題って言われてて、このたくさんいる私の中に本当の私は一つしかない、唯一無二の私で、それはこれだっていうのが横問題っていうんですよ。で、僕ね、仏教もね、横問題的に、ね、考え置き直していかない、縦問題のを扱うものとして理解されている仏教も、だから仏教は科学だっていうようなメッセージもね、そこに組みしていると思うんだけど、仏教は科学じゃないっていう言い方で言いたいのは、仏教は縦問題を話してるんじゃなくて横問題を話してるんだっていうふうに仏教もそのアップデートじゃないけどパラダイムシフトしていく必要があるんじゃないかと思って、今年は僕は仏教を縦問題に置き換えていく、縦を横にしていくっていうね、作業をやっていこうと、密かにではもう言っちゃったから密かじゃねえな、僕の課題として考えてるんですよね。はい、というところで
ありがとうございます。
行きましょう。はい、あとはまあ話の中で、
はい、縦問題横問題、これはね、本当普遍性の永井先生のねお話も衣装さん出してくれましたけれども、はい、のっぺりしたやつじゃないやつですね。
そう
そうですね。はい、まあ、じゃあここからはいよいよメインディッシュ、
メインディッシュ
対談に入りたいと、
前菜終わってメインディッシュに、はい、
メイン
9時半までですね。
はいはい、
わかりました。両道さん、一生さん、お話ししたいことバッとあると思うんですけど、まず最初に一生さんが、両道さんにちょっとこれが聞きたいんだみたいな入りからちょっと10分お話しされたと思うんで、どういうところから、はい、一生さんからスタートで、
あ、そうかそうか、はいはい、どうぞ言ってください。
まあ、領土さんとはずっとそれこそ対面でやった9回の、アップデートする仏教体感しようの会のほか、その永井先生も巻き込んだ仏教 3.0 哲学するとかでいろいろ対談したり提談したりをしてきているわけですが、この2回ぐらいの話、まあ、特に、まあ、今日に限ってもいいんですけど、今日の話は、その例えば去年以前の、ね、話に何か加わっているのかな、その何が新しいことが加わってる加わってるような加わってないような表現が変わってるだけなの、何か新しいことを言ってる感じがある、自分で今まで言ってなかった、触れてなかった、あるいはその、まあ、明示的にっていうかエクスプリシットには言ってなかったことを明示的に今言い出してるっていう感覚はありますか？
はい、まあ一方案のね、法話を追ってる人だったら分かると思うんだけど、去年ね、かなり進んだんですよ、進んだのね。うん、で、どういうことかっていうと、まあ私は例えば、もう一つの意識って言い方をしてたわけ、もう一つの意識ね。うん。で、それに対して、まあ、私が今提示している瞑想メソッドは、まあ、今日も本当触りだけちょっとやったけども、体をまず感じて、そこで微細な感覚を感じるっていうねとこで、その微細な感覚、まあ、今日多分ここにいらっしゃるほとんどの人の感じだと思うけども、その微細な感覚の意味がね、私は今明示って言われたけど、明示的にちょっと示せなかったんですよ、去年以前はね。うん、で、まあ、先生のところ、微細な感覚が、を感じることを、この thinking mind がかなり落ちていくよっていうぐらいのレベルでしか言えなくて、で、thinking mind が落ちてくると、もう一つの意識がっていう、言ってたんですけれども、そうではなくて、この、なんていうかな、この体が、まあ、要するに、 今日も言いましたけれども、我々の普段の体っていうのは、まあ、要するに形があるわけね、
うん、
まあ、伊勢さんフォームって言われたけども、うん、フォームってことは、まあ、もっとトラディショナルな仏教的に言うと地水化風でできてるって話なんだけど、うんうん、地水化風で、
うん、
で地水化風でできているこの体に微細な感覚がだんだんと生じてきて、でそうすることによって、形がなくなっていく、
透明、うんうん、
だから去年は透明な体ってことを盛んに言い始めたんですよ、
うん、
でそれはねちょっとねちょっとあの世俗的なあれなんだけども、あの天気の子ね、この間やったから皆さんと思うけども、
終わりの方でそういうかあの描かれてたね、そういうね、
そうそう、あの ひなちゃんね、ひなちゃんが地上から上へ行くときに、うん、あまりにもあの天気慣れてあんまりにも行ったためにひなちゃん向こうへ上へ行かなきゃいけなくなって、うん、でその時にひなちゃんの体に何が起こったかっていうと、地上にいるひなちゃんの体が止めになってきちゃったんですよ、
うん、
止めになってきたわけね、うんうん、でそれで穂高くんは焦ったんだけども、うん、要するにこの地上から向こうへ行くっていうことは、形ある体が透明になることで向こうへ行くっていうことをあの新海監督は描いていて、あれ私あの何回も見てるんだけど、ちょっとびっくりして、うん、あそしたらこれこそが私が今微細な感覚を通してやろうとしていることそのものなのね。つまり、ま
あ、チベット仏教でもレインボーボディとかいうのがあって、うん、その体がそれこそその漫画で、電気の子で描かれたようにその透明になっていく、
うん、
っていうのは言われてるよね、
うんうんうん、
まあ僕はその文字通りにはまだ受け取れてないけどね、
うん、
まあ、東京でも羽化当選って受け当選って言って、本当に霞みたいになる、うん、エネルギー体だけになっていって、まあ、光になるっていうのはあるから、うん、まあ、そういう神秘的な伝統ではそれは、まあ、メタファーにしろその文字通りにしろね、言われていることではあるよね。だからそういう、うん、主観的体験としてはそういうのは多分あり得るんだろうなとは思いますね、
うん、
新海さん多分そういうのからね、僕は、
まあ、多分ね
体験してるんだと思うんだけど、
だからほら新海監督っていうのは、まあ多分新海若い時の見たことあると思うけども、あの人はいつもね、とにかく向こう側へ行きたい人なんですよ、向こう側へね、うん、で向こう側への憧れがうまくいったりいかなかったりでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってるのが彼の、うん、若い時の作品なんですよね。でそれで、君の名はもそうなんだけども、うん、天気の子だと穂高君も島にいる時に 見た光があって、あそこに向こう側があるよ、あのとこへどうしても行きたいっていうので、
うん、
出てきちゃったんだけど、東京の中にあるわけなくてね、東京の中にあるわけなくて、でも向こう側へ行きたいという気持ちがひなちゃんを合わせて、でひなちゃんの体が、透明になっていく、
うん、
でだからひなちゃんの体を外から移したら透明になっていくんだけども、じゃあひなちゃん自身はどう感じてるかっていうと、あれはもう完全にこれあれ瞑想の世界として自分の体が透明になっていく、透明になっていくってことは形があるから我々は見えるわけね、
うん、
いい、だから形がなくなると、うん、形がなくなることイコール透明なんですよ、
うんうん、
ね、でそれは、我々の今ちょこっとやった瞑想も、していくと、だんだんと形がなくなっていくっていうことなんですよ、
うんうん、
つまり最初は地水化風っていうのはあれ次第分別感というけど、あれは形の分析なんですよ、形の分析ね、うんうん、形を分析すると地水化風と4つでできてるよね、うん、でも地水化風って見ていくと、あれは分析が目的ではなくて、分析にとどまるんではなくて、うん、ある場所でジャンプするんですよ、
うん
うん、ジャンプするわけ、
うん、
でこれ地水化風の次第分別感の解説全然誰みんなダメなんだけども、
うん、
肝心なことみんな説明できてないんですよ、
うん、
だけども次第分別感っていうのは地水化風がない場所へ行くのが目的なの、
うん、
これは私は実際やったから分かるんだけども、
うん、まあカタパルトみたいなもんで、
うん、
カタパルトっていうのは、そこカタパルトの、カタパルトっていうのは、あのロケットが発射するときのほら、台のこと。
はいはいはいはい。
で、うん、ここで終わりじゃなくて、この先、要するにカタパルトが消えるところで、
うん
うん、はい、その先がもあの目的だっていう、そういう意味理解でいいわけよね。
そうそう。だから瞑想メソッドの説明としては、このカタパルトしか説明してないわけ。
うん、
いいですか、うん、だから、知性が不で分析しようよねというようなことしか説明してないんですよ。だけどもそれを実際にやったら、うん、向こうへ飛ぶわけ、うん、でこれはあの実際にあの瞑想を教える場面では、あの修行者は向こうへ飛んで、うん、でこんな飛んだんだけどこれでいいですかって確認したらいいって言われて、だ私も確認してるからいいんですけども、うん、あのだから
あのあれだな、いやちょっと待って、あの例を変えるわ、
はい、
スキーのジャンプ台の方がいいな、
スキーのジャンプ台、はいはいはい、
だからちゃんとあのスキーのジャンプ台を、うん、上からねずっとあの、インストラクションに従って、下の分別感という、うん、あの、うん、なんだっけ、このジャンプ台をね、スキーに滑り降りたら、
うん、自然とも
う飛び出すわけよね、
うん、そう、うん、そうそう、
で最初からね、あのあそこに飛ぶんだって言うと、ちょっとあのまずい、うん、うまくいかないわけだ。逆にだから、うん、先はどうなるって言わない方が、
うん、
本当に。
だからそこまでは普通は言わなくて、
うん、
でだからスキーのジャンプ台の細かい説明しかないわけなんですよ。
うん、滑り方とね、
うんうん。だからスキーのジャンプ台というのはもう形あるものじゃないですか、
ね、うん。
だから形あるものの細かい説明をすると、それにみんなとらわれちゃって、うん、とらわれちゃって、うん、でスキーのジャンプ台をただ行ったり来たりすることになっちゃって、
うん、
飛ばないんですよ本当に、
うん、
だけど実際に飛んだら、
うん、
飛んだら、あ、このすべてのものが飛ぶためのものだったっていうことが見えてくる、
うんうん、だからそれは大事なとこ、あの大事な区別っていうか、
うんうん、
全体像としてはそういうになってると僕も思いますね、
うん、うんうん、そういうことなのね、
うん、
なんだけども、まあ、例えばテラバードの瞑想なんていうのは非常に細かいあのスキー台の分析とかしちゃって、でそれをただ、うん、あのテキストだけで読んでる人たちは、まあ、そんなもんなのかって思うけども、これ実、うん、それはそこがポイントじゃなくて、飛んだ果てにあるものがポイント で、
うんう
ん、で飛んだ時に、我々は、治水化風でできている体ではない場所へ行くんですよ、
うん、
でそれがあのだから私が今、微細な感覚ともう一つの意識っていうのがなかなか結びつかなかったっていうけども、
うん、
あのまあ実は天気の子ひなちゃんのあれを見て、
うん、
でひなちゃんは向こうへ上へ飛ぶわけね、
飛ぶ
わけね、
うん、
あのそれと同じように我々は体が微細な感覚にめぐ、満たされた時に、
うん、
形を失って透明になって、
うんうん、
でその透明な体と それと普通のシンキングマインドではない、意識っていうのかな、
うんうん、
は実は一つなんですよ。
ああ、そうそう、今それ言うけど、そうそうそう、その話ちょっと思って、あのね、今のやつだとね、仏教用語で言うとね、僕らが、自分の体と思ってるのは色心って言われてるのね。
はいはいはい、はい、
フォームのあるか、フォーム、
はい、
フォームの体っていうやつよね。
はいはい、形あるから、ね、
フォームってよく訳されてるね、
はい、
あの、
はい、
フォームイズエンプティ、エンプティーズフォームって訳されてるよね、色即是の色だよね。
うん、うんうんうん、
で、この、でも、発心っていうね、ダルマカーヤっていうのがこれあって、これはね、フォームレスなんですよね。
そう、そうです。
あの、よく強調されてるけどね、あの、般若経典なんかには、この、この、これ混同しちゃいけないっていう、これとこれは全然違うものだっていうようなことを言ってるわけ。うんうん、まあ、もちろん、これ形があるし、これ形ないから一緒にはなれないわけだけど、
うんうんうん、
でも、般若経典の中では、今、領土さんが言おうとしたように、これ実は、即で、色即で空じゃないけど、これが色でこれが空だとするとね、即っていうので、これ実は、非二元的なものだっていうのが、大乗仏教の特徴のところなんですよね、
うんうんうん、
でテーラワーではこれは全然違うものなの、 ヨウさんはこれ実は一つなんですよっていう。で僕もね、あの透明なものになっちゃやっぱり 困るっていうか、まだね道半ばなんじゃないかなと思ってて、
うん、
あの新海さんの、が円熟してくるとね、あのひなちゃん戻ってくるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね、
うんうんうん、
戻るストーリーがねあの後に続かない と、いけないんじゃないかなと思ってるんですけどね。だから、うん、新海さん僕好きなん
だから、あの天気の子はね、実はあれあのちょっと矛盾だらけで、うん、なぜかというとやっぱり色心と方針を分けちゃってるわけね、分けていて、 それでひなちゃんはみんなに天気をもたらすために犠牲になってあの向こうへ行っちゃった。だけどそれは穂高君にはもう我慢できないから戻すんですよ、戻すわけね、
うん、
あのでその時に戻す時に、穂高君は何て言うかというと、もうみんなのことは考えずに自分のことだけを自分の幸せだけを考えろって言うわけなんですよ。ね、で要するにもう菩薩をやめちゃうわけで、今まで菩薩だったんだけども、あのひなちゃん菩薩をやめちゃって、うんうん、それで地上に前も降りちゃったわけね。でその結果としてもう天気あの雨が止まらなくなっちゃったん
だけども、
だけど
すごい正直な、あの多分新海さんはすごい正直で、あの多分特進がいかないんだと思う、あのハッピーエンドは、
うん
うんうん、だから、もうちょっとさ、あの新海さんのこうなんていうか深まりを期待する感じで僕は見てましたけどね、あの、うん、前のやつもそうだったけどね、
うんうんうんうん、
結末がどうもやっぱりまだニヒリスティックでかあのなところがあってあるんだけど、うん、仏教の場合はね、亮さんもこれから言うと思うけど、これをね、あの、まあ、アクロバティックだ、あ消えちゃったか、あの本当に消えちゃったよ、はいはい、色心が、あの
色心と発信ね、はいはい、発信になっちゃったよ。
これね、こういうふうにできてるんですよ、うん、あのちょうど今思いついたけど、これね、こう書きにくいな、これ一番書けないんだけど、
はいはいはい、どうぞ。
今ね、こういうふうに書いたわけよ、多分こういうふうにね、これ形あるように見えてるけど、
はい、
これはね、あの説明のために僕は書いてあるんで、実際座ってる時って、ね、こうやって座ってるんですよね。
まあそうならなかったら座禅にならないですよね。
うん、そう、
うん
うん、僕の感覚としては、うん、あのでこれよく見るといろんな柄とかこの決めっていうのがあるんですよ、
うんうん、
ないのは何かっていうと仕切りがないんですよね、
うん、
決めとかそういうね、
仕切ってのはどことどことの間に
このさっきこう書いたじゃない。
あ、はいはいはいはいはいはい、うん、
要するに こことここの仕切りってことよ、
うんうん、
っていうのが、うん、それがさっき言ったあのコロッとしたってのコロっていうやつだよね、うん、で、コロを強化するのに僕らはあの皮膚と言ったり僕と言ったり、うん、その大きいとか小さいとかその、うん、コロの形容詞をいっぱい考え出してるわけじゃない、うん、で、これはっていうその代名詞みたいな指さすようなものをね、
はい、
あの指させるっていうのが大体コロの特徴なわけですよ、フォームのね、
はい、
区別するから、あのこれとあれをこう指さして区別していくわけでしょ、だから指させるものをだから指、うん、そうですよね、だから指させないものなんですよ、そのフォームレスっていうのはないんじゃない、
それ形がないんだけど指させるわけなくて、
そう、
はいはい、
指させないっていうのはないんじゃない、うん、あるんよね、
うんうんうん、
あるんよねっていうのおかしいな、指させないような形として
うい, ういやだからもう
実在してるっていう感じだね、
うんうん、だからね結局皆さんが自分の体は形あるものだと思ってる限り、形あるものは今日何回も言うように生老病死の波に襲われてしまうわけなんですよ。でももし、我々の体の本当の 本質が発心ですね、今日でダルマカーヤですね、
うん、
空なるものであることが分かったら、形ある世界でのいろいろなことはもうなんていうかな、苦しみにはならないっていう、
まあそれがまあ般若心経に言ってる、はい、道一切空役でしょうね、漢字大菩薩、はい、行人般若波羅蜜多でしょう、はい、自称、はい、あ、正見御運、
うん、
俳句ってやつやね。
だ
からね、あれはだからよく時々誤解されて色即是空で、うん、なんか現世否定的にねよく解釈されてるけど、僕はそれだったら飛んで終わりで、そのさっきのスキージャンプでもね、飛んで終わりじゃなくて、あれうまく着地しないと点数にならないわけよね。
うんうんうん、はいはい。
で着地してこれまでで、やったって言って言う、うん、ふわっと降りるっていうところが大事なのところで、うん、飛んで終わりじゃないんですよ。着地して、うん、着地してそれからまだその現世で生きていくっていう、そこのところにね積極的な意味を見出さないと。
だから要するに形あるものと形ないものが、
うん、
全く別だけども一つだって、そういう話でしょ。
そうそうそう、
うん、だからひなちゃんが悩んだのはそれは別だから悩んだわけで、うんうん、別だからこっちからこっち行かなきゃいけないよねって話で、うんうん、でひなちゃんは結局こっちに戻されたわけなんだけども、
うん、
そうじゃなくて、もともと一つだったらばひなちゃんはどこにも行く必要がなくて、地上にとどまりながら、うん、空の上にもいて、
うん、
だからそういう話で、これはね、真言宗のお坊さんたちもいるから言いたいんだけども、シャリライモンというお経がありますね。
まさに満徳円満、
はい、満徳円満のね、まさにあれを墓行で読むわけ、墓行でね、うん、あれは何のために読むか、ただ、ね、一心常来ってね、ただ単にあれを墓行なんかで読まないでください、本当に。あれは何のために読むかって言ったら、愛する人を失っちゃった人を救うためでしょ。愛する人どうなったんですか。愛する人がもう遺骨になっちゃったからなんですよね、うん、愛する人 の体がもう消えて遺骨になって、それが納骨堂なり、ね、お墓の中に今納められ、 ありがとうございます。シャリライモン今チャットに出ましたので、うん、すごいすごい、見てください。ありがたい。ちょっと皆さんチャット見ながら見て、このシャリライモンってね、これを一心常来満徳円満って読むんだけども、これは何のために読むかっていうと、愛する人を失った人を救うためですよ。お坊さんたち大丈夫そこらへんね。でそれでなぜこれが救いになるかっていうと、まさに今の一生さんの話で、今愛する人はの体はもうないわけで、遺骨しかないわけなんですよね。なんだけども遺骨になることによって、愛する人の、愛する人っていうのは本当は発心だったってことが見えてくる。それが本事発心っていうことですよね。4番5番目のね、5番目に本事発心、でここでもう一回ジャンプがあって、ひっくり返りがあって、だけども遺骨っていう形あるものはあるわけなんですよ。遺骨っていう形あるものは ね、で形あるものが実は形ないものを表している。それが北海トーバです。トーバっていうのは外場で、これはストゥーパってことですね。だからストゥーパっていうことは仏塔なんだけども、仏塔っていうのはブッダ の象徴のために作るものなんだけども、すでに根本的な矛盾があるわけなんですよ。つまりブッダの本質は空なるものね、形ないものなわけですね。だけども形ないものをストゥーパっていう形あるもので表現する、その時に形あるものと形ないものが完全に一体化するわけですね。だからストゥーパっていう全くの根本矛盾ね、わざわざ形ないものを形によって表すって、もう矛盾してるじゃないですか。形なかったら形ないままでいいわけで、だけどもそれをあえて形あるものと表した。でそれが実は遺骨ってことの本当の意味で、皆さんの愛する人はもう遺骨になっちゃったんですよ、ね、もう体を失っちゃったんですよ、ね、なんだけどもその時に皆さんの愛する人は本当は発心だったっていうことね、空なる体だったってこと、そして、それのそこでもう一回、展開して、 それが遺骨っていうか、それは遺骨はもう形ありますね、形ありますね、形あるものとして今そこにある、ね、だからそれで、愛する人を失ってしまった悲しみが消える。なぜ？愛する人は消えてはいないから。愛する人はもう最初から空なる存在としてあって、で私らは愛する人が本当に生きて、ね、形があって、ある時はその色心、衣装さんが言う色心の方にだけ 見えてたわけね。だけども色心が今消えちゃった時に発疹だけが見えるんだけども、発疹になっちゃったんだけども、それはただ単に形がない存在ではなくて、遺骨っていう非常に特殊な形にあるわけ、ね、だからその遺骨っていうところにこの形あるものと形ないものとの不思議な合一っていうのがあって、でそれを、この遺骨を前にしてみんな ちゃんと分かってくださいよっていう意味を込めて、お坊さんたちはシャリライモンっていうのを読むわけですよ、ね、それだから愛する人を失ってしまった人たちを本当の意味で救うことができるっていうことですね、うん、だからまあ、このシャリライモンっていうのはもちろん仏シャリっていうのはお釈迦様のシャリだけども、でも別にお釈迦様だけじゃなくて一般の人の遺骨についても全く同じことが言えて、だから、その時に、その色心と発心との合体っていうのが今形を表して私の中に入ってきて、私はその中に入っていくことだから、この全ての力を私は得て、それで、悟りの世界へ入っていけるよっていう、そういうお経ですよね、うん、だから、この色心と発心が実は、一緒なんだっていうこと、これは生きてる間も実はそうなんだけども、生きてる間はあまりにも色心の方がはっきりしすぎちゃってそれが見えなかった。だけども我々は愛する人の色心を失うことによって、これが見えてきたっていうね、ことですね。でだから今日もね、今日も実は七日経やってたんだけども、七日経のエコーモンの中に書いてあるもうそれしか言ってないんですよ。この形あるものと形ないものね、我々は形あるものを失ったから悲しんでるけども、そうじゃないんだよね、あなたの愛する人も最初から形ないものとして存在してたよね。でそれが分かったら、これが光だとかね言って、でこれが分かってこの世界に入っていくことを望むっていうのが、まあ曹洞宗なんか使うエコーモンの中にはそう書いてありますよね、うん、
まあ、僕ら普通 の、うん、生活をしているとね、形あるものしか相手にしてないから、
うん、
まあ、ある意味形の中に、まあ、没入してるっていうか没頭してるわけですよね、
うんうん、
でだから今愛する人は実は発心だったといっても、僕らが愛してたのは発心ではなくて色心の方を愛するしか僕らは知らないわけですよ。
はいはいはい。
だからその色心が消えたり、あるいは死ぬっていう形、あるいは別離っていう形で、よそに行かれたりすると、うん、ものすごい悲しむっていうか、まあ、怒ったりしてね、なんかストーカーの人なんかが相手をね、
うん、
消しちゃったりする人もいるぐらいだから、そのくらい僕らは物に今ちょうど読んでるのはこの鉄眼禅師金地宝庫っていうえらい古い本を手に読んでるんだけど、いやまさにねこれ最初のところに今ちょうど一切諸情無視よりこの方己に迷いて物として本心を失いで物のために天ゼラルっていうふうに両言
と書いてある、うんうん、物のために天ゼラル、はいはいはい、
物のために天ゼラルっていうのがまさに僕らのありようなわけですよ、
うんうんうん、
で、
うん、
なのでその いきなりルーノさん のように結論からね、その実は色心と星は実は一つでって言われてもね、理屈では多分ね、僕らは、理屈でも、それから、まあ、マインドでも受け入れられないし、ハートでもね、うなずけないというところが僕らの現状なわけ、実態なわけですよね。
いや、そうなんだけど、やがてはその私らの愛する人の色心が消えるわけよ。
だからその生老病死っていうのが僕らにとっては、うん、
苦しみなわけ。
四苦の、4つの仏家の、代表だし、それから愛別陸や恩蔵陸やら、うん、みんなその物に転ぜられるっていう世界のありようを、四苦八苦で要するに、分類してるけど、結局は物に転ぜられるわけですよ、フォームの世界の、
うんまあ、フォームの世界にいるから、うん、フォームの世界が壊れることがとてつもない苦しみなわけじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、そっから出発してるわけでしょ、
うんうん、でね、ちょっと今ね、
それを、多分変えるには、
うん、
物じゃダメっていうんですかね、物に転ぜられてるのに物的にアプローチしたんではダメで、
うん、
多くの場合ね、そうやりがちなんだと思うんですよ。その物に転ぜられてる人たちに向かってその物、うん、物
いやだけど物に転ぜられてるのは
ダメなんでしょ。
だって愛する人の体がもうなくなっちゃったんだからどうするんですか。そしたらもうそれは苦しみ以外ないじゃないですかね。
そうそうそう、だからそれをカバーするのにやっぱり物的に僕らアプローチしちゃうがちでしょ。だって物、うんうん、のモードしか知らないわけだからね。
はい、
それでなんとか進ませてきてるわけですよ、うん、だからお葬式も多分ね、
はい、
ほとんどの場合は物的に済ましてるわけですよ、うんうんうん、だからモードは何も変わってない、
うんうん、
変わんなかったら
お葬式の中で言われてることって全部嘘っぱしに嘘が聞こえちゃいますよね。
だから形骸化しちゃってるわけですよ。
そうそう、すいません、今ね、ちょっと小西さんがね、いい質問を出していて、うん、上座部では遺骨があまり重視しないような気がします。はい、その通りです。それはなぜかって言ったら、これはもう世界観としてそうなんです。つまり、今私と石尾さんが話してるのは大乗の世界観なんですよね。色心と発心が同じだっていうね、
うん、
で上座部の場合は同じじゃないんですよ。同じじゃないわけとにかく形の世界があって、形の世界は苦しみだよね。だから形の世界がない世界に、入っていくのが理想なんですよ。そしたら人間の体っていうのは邪悪なもので、そしてそれがまあ最後には遺骨になっても、でその遺骨っていうもの自体にあんまり意味、ほとんど意味がないわけなんですよ。じゃあなぜ、日本では、大乗仏教の世界では遺骨が大事なのかって言ったら、それが今私と石尾さんが話し合っているそういう世界観の元だから、の元なのね。だから色心と発心が本当は一つなんだよね。でそしてその愛する人の色心が消えちゃったよね。もう遺骨としてしか残ってないよね。でその遺骨としてしか残ってない時に、愛する人は実は本当は発心だったんだってことが見えてくる。それを一番体現してるのが実は遺骨なんだという、とんでもない大転換がそこにあるわけだから、遺骨っていうものがとてつもなく重要になって、でその遺骨を納めるために皆さん何百万の払うじゃないですか、お墓のためにねとかね。じゃあなぜそこまで大事にするのかって言ったらば、それはもちろん愛する人の遺骨だからなんだけども、その遺骨を全然大事にしない文化とかもあるわけね、それは世界観の問題であって、だけどなぜ日本が遺骨ってものを大事にしてきたかっていうと、それは単なる愛する人の遺骨だからではなくて、そこに愛する人の本当の本質は発心だったっていうことが、この遺骨が全部表してるから、だからそれを最大限にリスペクトするために300万円かけてお墓作ったりとかね、するわけなんですよ、ね、で皆さんも、まあ、ここにいる人全員が愛する人を失ってるでしょ、ね、でおじいちゃんおばあちゃんね、ご両親からね、まあ、もしかしたら小さなお子さん亡くした方もいるかもしれない、ね、だけどやっぱりそれをどっかに納めてお墓にやって、 で、それが皆さんお墓参りするとなんか救われますよね。ね。輪廻転生との関係ではありません。そんなことは関係ないの。そんなことは。はい。輪廻転生は今ではちょっと扱わないでください。一切関係ないです。はい。はい。あの、ね。で、あの、私はね、あの、ごめんなさい。ちょっとあれだ、生々しいかもしれないけど、今、私の後ろに母の遺骨があるんですよね。あの、で、でね、あの、今私にとって、なんていうかな、あの、毎朝もちろん、あの、お水をあげて、で、まあ、今、まだ四十九日の期間なんで、あの、今、ずっと、ろうそくずっと24時間つけっぱなしなんですよ。あの、留守する以外はね。で、それで、まあ、しょっちゅうお線香あげたりして。じゃなぜかというと、本当心落ち着くんですよ。心落ち着くの。あの遺骨を前に座っているとね。で、まあ、悲しいといえば悲しいんだけれども、あの母はもういないからね。でもね、母の遺骨を前にして座っていると、とてつもない安らぎがあって、この安らぎ一体何なのかなと思って、これ変じゃないですか、安らぎっていうのは。だって母を失って、母の肉体ないんだから。だけども、これがなぜこんな安らぐのか、これは皆さんみんな経験してるはずですよ。皆さんお墓参り行った時に安らぐでしょ、ね、でじゃあなぜ安らぐわけ？それは皆さんが愛したおじいちゃんが実は欲しいんだったっていうことを感じるからなんですよ。だから今ずっと一生さんが言ってたように物に転じられるフォームによって私ら騙されちゃってるわけね。私らフォームによって騙されちゃってるからフォームを失うってことがとてつもない苦しみになるわけなんですよ。だけどもまあ苦しい苦しいって言ったってついに我々愛する人のフォームを失うわけなんですよ。でもその時に非常に不思議なことが起こって、遺骨によって我々はこの色心と発心が同じだっていう世界に入っていける。
りょうさんちょっといい？
どうぞどうぞ。
あの長くなりそうね。ちょっとあの忘れないうちにあのちょっと介入するんだけどさ、
はいはい、
これ遺骨じゃなくても別にいいですよね。
もちろんいいですよ。
それこそあのだんだんその、うん、髪の毛でもいいし、うん、それからあの、うん、もっと抽象的になったら、まあ、写真でもいいし、だからもっとねあの形、それこそ形を消して音だけでもいいですよね。名前だけでも、うんうん、お母さんでもいいし、聖子、うんうん、あの涼、うんうん、さんだと聖子さん、
うんうん、
でもいいし、
うん、
それからもう声も出さなくても、ね、念ずるだけでもいいってことになるよね。
念ずるだけで、
もう形も何もなくなってきてて、それこそフォームレスに限りなく近づくよね。うん、そういうふうにどんどんどんどん微分していくみたいな、その遺骨から出発するけど、うん、どんどんどんどんあの微分していって、うん、最後はそのそれこそ透明っていうか。
うん、
でもう究極はね、うん、あのまあ、忘れるって言ったらおかしいけど、あのそれもなくなっても大丈夫ってとこ行かないかなと思って、その延長線上にね、
うんうん、まあだから、まあ、
人間のそのセンチメントを超えるみたいなところに、センチメントってやっぱり僕はね、
うん、
物に転ぜられてる世界の現象だとか思うんですよ、
うんうん、
でもいきなりね、うん、そのセンチメントをバサッと切るのはね、あの賢明ではなくて、うん、そのさっきの、 あの新海さんの終わり方のように無理やりみたいな、うん、それであの個人主義になってしまうからね、そこはやっぱり、そのグリーフのプロセスと同じように、うん、あのなんていうかプロセス減る必要が僕はあると思うけど、だから遺骨もいずれその納骨するじゃん、四十
九日の時に、はい、
にしていってね、
はい、うん、
で最後は、こういうネームタブレットでね、なんつうんだっけ、あれ、この、あ、お祝い、お祝い。
お祝いね、はいはい。
お祝いになっていくっていう、うん、ただの木の板に名前書いてるだけじゃん。それ、うん、それでも、OK なわけ。というところまで、その、
うん、
なんていうかな、色心と、その発心の、うん、一体性っていうものが、を、その、物的にじゃない、物を使って、物に頼ってじゃなくて、物を使って、うん、最初は遺骨というものね、うん、それから、うん、
いや、お祝いね。
そういうものを、物を頼るんじゃなくて、うん、物にすがるんじゃなくて、
うん、
物を、ステップにして、
うん、
発信 としてのあの、うん、で保身のレベルでは僕もすでに保身なわけだから、もうそこに媒介いらないわけでしょ。
何が媒介、媒介ね、媒介ね、
媒介がいらなくなるわけ、はいはい、そうフォームの媒介をいらなくなるところまでこうあの丁寧にこう、
うん、
やっていくっていうのがね、僕一つのやり方じゃないかなと僕は思ってるんですよね。
だからその点ね、あの日本仏教って本当にねうまくできていて、
うん、
あの七日行っていうのがあるわけね、七日行あるんですよ、うん、私も七日行にあのお参りに行ってたこともあるし、まあ、今回は 今はもう当事者としてやってるんだけども、7日ごとに、お経を読んで、まあ、まさに今私と一緒が話しているようなことを書かれた絵構文を読んでいくわけなんですよ、うん、でそうすると愛する人の肉体を失ってしまったショックから、でそれが今遺骨になって、で遺骨っていうのはどういう意味なのかっていうことをあの7週間かけて染み込ませていくわけなのね、
うんうん、
でその時に四十九日の間は遺骨は手元に置いとくけども、やがては納骨してちょっと手元から離れちゃうわけじゃないですか、うんね、でその後に残されたのはまさにお位牌ですよね、お位牌ですよね、お位牌ってのは本当にバカみたいなもんじゃないですか。だってあれで木の板ですよね、木の板ですよね、木の板で愛する人の、まあ、今度は戒名が書かれてるだけの話じゃないですか、
うん、
だけどそれなのに、それに、まあ、私は7万円払って今新しいの作ってるんだけどもだけどもこれが不思議な力を持っちゃうわけなんですよ、
ね、そうだ、あの家が火事になっても位牌だけはって言って飛び出すおばあちゃんがかつては多かった。
今なぜかって言ったらば、うん、そのおばあちゃんにとってそれはやっぱおじいちゃんなんですよ、
うん、
これ頭で考えばかばかしいもいいとこじゃない、ただ単に木におじいちゃんのお位牌、あの戒名が書いてあるだけなんですよね、
うん、
そうなんだけども、でもそれやっぱりおじいちゃんなんですよ、うん
うん、
だからこのお位牌っていうぐらいね、本当に不思議なものはなくて、笑っちゃうぐらい意味がないんだけども、とてつもない意味があるんですよ。あれ愛する人
が意味を作るような営みを そこにあのそれを前にやってきてるからね、う
ん、やってきてるから、うん、や7週間かけてやってきて、その愛するおじいちゃんはいなくなっちゃったけども、愛するおじいちゃんの本当の本質が色心と発心とが一緒だったんだよね。でおじいちゃんが生きてるときはおじいちゃんの生々しい肉体っていう色心があったけども、今は遺骨だったりお位牌だったりするわけね。だけどもそれでも十分なわけな、まさに、まあ、それは単なる媒介ですけどね、媒介を通して、そういう星の世界に、を触れていく。そしたら、まあ、石尾さん今言われたように媒介すらいらなくなってくる。ただ単におじいさんのことを思うだけでも十分っていうね、
うん、
なる。だから、うん、なんていうのかな、日本はあの特にお盆とかお彼岸の時にはもう文化として強制的に亡くなった人のことを思わせる装置がいっぱいあるわけじゃないですか。お盆とお盆とかね、
うん、
あれはなぜじゃあ、あの愛する人のことを思うのかって言ったら、それはもちろんね、愛してたおじいちゃんおばあちゃんのことをお父さんお母さんのことを思うんだけども、そこを通して単にお母さんとかお父さんではなくて、この構造ですね、色心と発心が同じ、そこに触れるための実は装置だったっていうね、
うんうん、
お彼岸とかお盆とかっていうのが、
うんうんうん、いや先祖とそれだけの親近感を持ってね、あの、うん、対話なりこうつな連帯感なりを感じられるっていうのは、やっぱり自分が無限の過去からずっとその、うん、お父さんお母さん、それのまたお父さんお母さんって、もうめちゃくちゃすごい、つながりの中に自分の命がちゃんと位置づけられるっていうのは、
うんうん、
これやっぱり色心と発心、形のないそういう、うん、あの縁の、それこそ無量無辺の縁の、うん、網の目の中に自分がいて、うん、自分もその網の目になって、うん、子孫なりあの友人なりのこう縁がまた僕をハブにしてわーっと広がってるっていう、そういう広がりの中で自分は、だからそれも自分だと言えばさ、もう自分はもうあのフォームじゃないよね、これ
フォームじゃないんですよ、うん、このフォームではないわけね、 うん、でそうそうそう、もし自分がこのホームだったらば、こんなホームなんかやがて消えちゃうんだから、
うん、
で愛する人の方もやがて消えちゃうんだから、うん、そしたらそこにはもう苦しみしかないですよね。
そうだね、
うん
だから自分の体にしても心にしても、あの、うん、僕の、持ち物ではなくて、あの、うん、体というか、まあ、仏教の場合は心身一如で、うん、あの心っていうのはフォームのないもので、
うん、
あのそのここ形のない働きとしての心が、具現化したのが身っていうのが、うん、あのでそういう意味でだから働きのない、あの具体的な形のない働きもないし、
うん、
だから働きのない形もないから、もう心身一如で、ね、うん、働いたら必ず形っていうのができるから、うん、あのフォームができるから心身一如っていう、うん、そういう意味で言ってるわけなんだけど、
うんうんうん、
そのサイズっていうのがやっぱりあの近代のこの、個人のスケールで僕らは体と心を考えているから、その前提でから不可避的に生まれてくるような、あの要するに認知上の苦し、認知的なその、
認知の歪みによる、認識間違いによる
苦しみっていう、二次的な苦しみっていうのがね、はい、あの、うん、結構あの僕らの苦しみの、隅々までこうはびこってるんじゃないかと思うんです、うん、そこをねちょっと、うん、あのちょっとじゃないか、それをあのさ正すことができれば、臨時的なその偏りっていうか、うん、そのバイア、まあ、バイアスと言った方がいいな、偏見だからね、これある意味ね、
身
体的偏見と言った方がいいから、
うんうん、
この臨時的バイアスをあの正すことができれば、そのニュートラルの方にこう戻すことができればね、それにからこの、なんていうか立ち上ってくる、こうムシムシと立ち上がってくるあの苦しみとか、うん、あの悩みっていうのはね、うん、相当あの軽減されるんではないかなという僕は思うんですよ、
うん、だけどその現代のほとんどの人は、まあ、それこそが正しいと思っちゃってるから、だから自分が正しいと思っちゃってるその考え方が苦しみを生んじゃってるんだから、
うん、
だからもう
それが否定されるのが宿っていうやつでしょ、あの
そう
あの都合の悪い、うん、人間の思い通りにならない、うん、あの老病死、
うん、
から愛別陸とか、うん、ああいうやつですよね、
うんうんうんうん、
だからそれをちゃんとあのブッダの、あの書店法輪の時のあの師匠代の説明もちゃんと書いてあるように、
うん、
苦をねあの、うん、風利アンダースタンドって書いてあるね、あの苦っていうのはね、避けるものでもないし改善するものではなくて、あの、
うんうん、
完全に知るという、うん、あの課題がついてるわけですよ、
はいはいはい、うん、
それが僕らにとっては一つの指令になってるんで、あ指令っていうかあの処方箋なんですよね、
うんうんうん、
だから師匠体の最初の苦体っていうのは人生は苦であるっていうのはテーゼではなくて、
うん、
あの苦人生のあらゆる人に、ね、あのが直面する生老病死とかその死苦とか白苦とか言われている苦の事実を、
うん、
深く完全にこの、いいとこ取りじゃなくて、ね、あの完全に理解するしなさいっていう、ね、僕らに対する処方箋を述べてるわけですよ、
うん、だから
それは実践への、ね、指針だっていうふうに取らないとあれはダメなんだね、
うん、だからそれはあなたの認知が完璧に狂ってるから苦しみなんだよ、だからあなたの認知がそのままだったら苦しみはどうしようもないよねっていう話で、
うんうん、
でってことはじゃあどうしたらいいかって言ったらば、苦を乗り越えるってことはもう苦を生み出している認知そのものをひっくり返すっていう以外にはないわけで、
うん、
で、まあ、で仏教の修行っていうのはまさにそれをやってるわけなんですよ、
うん、苦しみっていうのは、うん、認知の歪みを、うん、指し示してくれるメッセージだから、
うん、
それちゃんと受け取らなきゃいけない、だけど大体の場合僕らはごまかすか逃げるか無視するか抑圧するかっていうふうに、ん、そのフーリーアンダースタンドのにいかない、うんうん、だからブッダは、まずね第一歩は修行の第一歩は、うん、フーリーアンダースタンドドゥッカっていうのが、
うん、
一番大事なので、うん、それがなきゃ次の、うん、銃滅道は始まらないっていうぐらい一番大事なところですよね、うん、でそれをやるには、うん、勇気がいるんですよね、 勇気がいるっていうか、その 仲間がいるっていうか、
うん、
その、だって、だからブッダは自分の見出したダルマっていうのは世の流れに逆らうものであると。だから、説明しても誰も聞いてくれないだろうっていうのは、そういう心配したのは無理もないと思いますよ。
まあ、だけど、その世の流れに沿っちゃったら、もう苦しみしかないよねってもはっきりするわけなんですよ。
うんうん、
そしてその現代というのは世の流れに沿った上で、沿った上でなんとか苦しみを乗り越えようとして、ね、まあ、その結果として医学とか発達したが、それはそれでいいんだけれども、
うん、
でも今度は例えばもうさっき出したけども、終末期医療なんていうところでその矛盾が全部出ちゃうわけなんですよね。うん、で終末期医療だと、そうそう、まあ、今は本当にただ単に人間をとにかく生きさせるだけのいろんなテクノロジーっていっぱいあるわけなんですよ。だけど それを使うことによってかえってその人がとてつもなく苦しむわけなのね。だけども、まあ、
そう、死が来るのを先の場に信じてるだけだから、そうそう、最終的には負け戦だからね、それはね。
負け戦になるし、でその人工呼吸器にしろ何にしろとてつもなく本人にとっては苦しいんですよ。苦しいわけ、
うんうん、
なんだけども、今現代人の中には、現代人の頭の中には、もう、その認知の歪みしかないから、だから当然そこで、人工呼吸器を外したり人工呼吸器をしないという選択が論理的ないんですよ、
うん
うん
うん、
とにかく生きさせなきゃいけないからね。だけど生きさせなきゃいけないっていうことによって、その人を苦しめてしまう、ね、だけども、もし我々が、この今日ずっと言ってるような色心と発心っていうことが最初から一つなんだよね、だからこの色心が最後には崩壊しても本当のこれが発心なんだから、これはそれは苦しみじゃないよねってことが分かれば、そしたらそんなに無茶な、終末期医療をする必要がなくなってくるわけで、でそしたら、じゃあ、あとは、
うん、
あとはじゃあどうしたらこの今体が崩壊していく人にどうやって、色心が崩壊していく時から、発疹の方へジャンプさせるかっていうとこだけになるわけなんですよ、
うん
うん、でそれを、まあ、やってるのが例えばチベットの、ね、人たちであったり、なるわけね。であの人たちはとにかく、患者をとにかく生き延びさせようなんていうそういうのはなくて、そうではなくて、もう患者がそのいよいよ色心が崩壊するときになったら、どうやってこの、発疹の方へね、光の世界の方へジャンプさせるかっていうね、とこだけですね、はい、うん、そしたら終末期医療の今日本で言われているような終末期医療の問題は全部もうなくなって、終末期に何をしたらいいのかっていうのが全然別の課題として出てくると思うんですけども、はい、臨床宗教師の人たちがたくさんいるから、ちょっとまあ、それはまた後の機会で言いますけどね、
実は熊野でそういう場所ができないかみたいなのでちょっとやってるんですけどね。
はいはいはい、うんうん、
まあ、今度はだからチベットの人とか、チベット仏教をやってる人とかがそういうと集まってそういうことをやろう、なんだっけ、勉強しようっていうことになってるんだけど、
うんうんうん、
まあ、どう見ても今の現状はそこから遠いところにある。自然に死ぬことがどのくらい、うん、うまくできてるかという生き物が自然に死んでいく、その個体として死んでいくのために、うん、どれだけうまくできてるかっていうことを今のお医者さんたちは見たことがない、自然死を見たことがないお医者さんや看護師さんが多いので、
いやだって介入しちゃうからね、介入し
ちゃう、 そうだから、うん、それにもう一つはね、お医者さんや看護師さんたちの そういう教育のそのもあるし、それからもっと広く言えば遺族の人たちもね、なるべく介入しないようにとか言ってるけど、いざなったら、
はい、
はい、だ本当はね、自分で食べられなくなったらもうポイントオブノーリターンに来てるから、あとはもう少しずつ本人が食べなくなって、体がその なんていうのか、ディソルブするね、あのディソルブってなんていうんだろうか、こうなっていく、解体じゃないな
んて、はいはいはいはい、
バラバラになっていくプロセスにもう入っているわけだから、あとそれを、邪魔しないっていうのが、まあ、本来のあり方なわけです。だと僕も思うし、それが一番楽なように、あの生命体
ができ
てるらしい。
楽なので、それを私らはうまくできたの。
だから実はね、生まれるのもそうなんですけどね、だから生まれるのはうちの子で、ちゃんとそれ、あのそうだって分かったので、あの今度は死ぬ時に僕がそれをなんとかできないかなと思って、言ってるわけですけどね。
あ、もうそれやりました我々は、はい、
あ、
うん、
だからそれを、まあ教育で広めていくしかないかなと思いますよね。あ、もう、何世代にもわたって、死に方のなんていうんですかね、スタンダードっていうのがそうじゃなくなってきてるからね。まあ、少なくともここにいる人たちはちょっとそういう、別それこそオルタネイティブな海、自宅で自然に産むっていうのがもうオルタネイティブなわけですよね。で、非常に、まあ、周りから反対圧力みたいなのが来るわけですよ。危ないとか、もしものことがあったらどうするんだっていうね。で、死ぬ方も逆に、またそれが反転した形で病院に全部お世話にならなきゃ、警察が
関係してるんですよ。いや、でもね、その、まあ、実はね、自宅で見とるっていう動きは非常に強いものに今なってきていますね。で、それはもうみんな、その反対を散々やってきて、その矛盾が全然見えちゃって、それは本当にその人を苦しめるだけだってことが見えちゃったから、そうじゃない方向で、まあ、いわゆる尊厳死協会と尊厳死とかね、で、まあ、今も衣装さん言われたけども、本人が尊厳死協会になってても、遺族がね、家族が邪魔するんですよ、家族が邪魔したり、あるいは介護施設が邪魔したりね。で、私らの場合は母親が尊厳死協会 で私はもうそういう考え方 でそれで母がいた次年という介護施設ももうそういう考え方だったんで、もう一切延命措置とかしなかったんですよ、しなくて、で、そしたらでもかえって延命しちゃってね。で、今言われたようにだんだんと物が取れなくなってきて、まあ、うちの母親は最終的には水とコーラとハーゲンダッツで1ヶ月ぐらい生きて、で、それが取れなくなったらあとはもう濡らすだけ でそこからまあ1回、それでもまだ1ヶ月ぐらい生きて、で、本当に体が体が自分の体を生命を自然と終わらせていくっていうのが本当に間近で見えたわけね。で、それで私はもう最後の最後までいたから、母が引き取るとこまでね、
だから発疹から、色疹に生まれ、それから色疹から発疹に帰るっていう、その生と死っていうものの、もう一回なんか取り戻すみたいなことをね、問題意識持って自覚的に少なくともここにいる、7、80人の人たちっていうのは自分に関しても、あるいは子供や両親や、そういう身近な人に、それやっぱり今はなんていう仏教的な、ね、一つ の活動なんじゃないかと僕は思ってるんですよ。で、難しいかもしれないけど、その道は亮さんがやったように、まあ、死ぬことに関してはね、生まれることに関しては僕が やれたように不可能ではないんですよ。
不可能じゃないですよ、本当に。
で、まあ、それもしかも唯一のやり方が一つのしかやり方がないわけで、いろいろなやり方がありえるからね、それやっぱりそれ1回しかないからね、まあ、次があるっていうのは考えてもあるけど、少なくともこのタイミングでは、この世ではね、1回しかないことなので、これはやっぱりね、真剣に考える必要があると思いますね。で、これをね、人 のベルトコンベアに預けるっていうのはやっぱり、まあ、自分の色紙に対して無責任なんじゃないか。で、その始めと終わりに無責任っていうことは、間も無責任ってことになるから、この生まれ方と死に方は、それこそ重大問題として、そのノウハウも含めて、ね、具体的に、ね、もちろん考え方もバックには、どうせ思想っていうか態度も必要だけど、その具体的に手順っていうか手続きっていうか、そういうこともね、しっかり 考える必要が僕は あって、でそれは仏教の修行と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。そしたら今の社会の在り方みたいに対して、うん、その主流の在り方に対して批判的な考え方っていうのがちゃんと生まれてくると僕は思ってるんですけどね。それからすると相当不自然っていうか、その後に響くような生まれ方をし、その後に響くような死に方をしてるんじゃないかなって。それで単にそれだけ取り出せるようなもんじゃなくて、生まれ方と死に方っていうところからブワーッとその間に挟まれてるところの生き方にね、こうズワーッと影響がね、滲んできてるような、そういう問題なんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。老も死も含めてだけど。
はい、なんかすごい話になっちゃったんですけどすいません。いや、どうですかね。
ありがとうございます。時
間ですね。はい、
はいはい、
はい、9時半もありまして、はい、はい、ブレイクアウトルームちょっと予定してたんですけど、それちょっとキャンセルさせていただいて、
うん、じゃあもうこれは全員でやっちゃう、全員で次を取っちゃう、
ここにやりたいと思います。
うん、
はい、質問ある方、映像を出していただいて、反応ボタンで手を挙げたり、画面上で手を挙げて、ミュート外してバッと喋っちゃってください。はい、じゃあ太夫、すいません、
大輔です。
大輔、まあこの間も間違えた、すいません大輔さんお願いします。
はい、もうひらがなで書いてたんじゃない
愛知県から参加しております篠大輔と申します。今日は領導さん、一緒さん、ありがとうございます。まあいろんなことを考えさせられてすごく実りある時間になったんですが、すごくシンプルな基本的な質問を改めてしたいんですけれど、今日おっしゃってたニルバーナだったり、その永遠の命である発心にこうジャンプする、色心からこの行く、その、
うん、
術というか方法というのは、これまずはこの色心をこうなんていうんですか、めでていくっていうことを、自分の体であったり自分のその感覚であったり、そういったまあ遺骨であったり、そういう色心をめでていくことから始まるっていうことでしょうか。ちょっと自分の中でちょっと、ま、整理できてない部分があって、改めてちょっとおさらいをお願いしたいんですけど、この色心から星へのジャンプっていうのは、
うん、
今日瞑想でも領導さんのガイドで自分の体の感覚を見ていくっていうのをやって、その後衣装さんでもこう座禅があったとかと思うんですけど、うん、自分の呼吸だったり体を見ていくっていう、うんうん、でさっき遺骨の話にもなったと思うんですけど、色心から星へのジャンプっていうのは色心をめでることになるんでしょうか。
めでるってどういう意味？めでる、
つまりそのめでるというか、そのなんて表現すればいいんですかね。色心を見ていく、
うん、
ありのままに見ていくということが、これ星へのジャンプになるっていう考えでよろしいんでしょうか。
ああ、どうぞ亮さん。
はい、瞑想っていうのは実は観察することなんですよ。観察するっていうのは私ら形の世界で観察しか知らないから、観察でなんで瞑想と結びつくのって、まあ、普通思うんですけれども、実は我々は自分の体をほとんど見ていないのね。見ていないんですよ。で、今日ちらっとやったけれども、私らは体の中に入って体の中を丁寧に見ていくわけなんですよ。だから色心って言ったって、じゃあ自分の色心を本当に見てるのか、本当に理解してるのかって、全然してないんですよ。してないわけね。だから、色心から発心へのジャンプっていうのは、実は色心っていうものを徹底的に見ることによって、見ることによってそこで非常に不思議なことが起こって、形あるはずだったのにその形が実は透明になっていく。なぜかって言ったらば、この形ある色心と発心との間ね、ジャンプなんだけども、これがだんだんとだんだんと形あるものが透明になっていくことによって、こっちへ移っていくっていうことですね。うん、だから、瞑想メソッドとしては、体の中に入ることで、 徹底的に見ることで、で、自然な形で透明に、透明を通して星に行くっていうことですね。はい。
うんうん、まあ似てるけど、例えばあの科学でね、肉眼で見てるのから、その初期の頃の顕微鏡で見ていって細胞が見えてくると、でだんだんだんだん倍率が上がってくると細胞の中にいろんなあの、ミトコンドリアとか核があるって分かるし、で核の中には DNA がいてて、で DNA は、ね、あの4つの塩基があってみたいな、でどんどんどんどんいくとさ、あの原子分子って原子って素粒子ってっていう風になっていくじゃないですか、
うんうん、
そういうキメの解像度の高い、観察していくと、あの実はあの、まあ、科学を例えにすると、実はあの隙間だらけで、なあの原子なんかは原子核と、ね、電子のこの軌道っていうのは間がめちゃくちゃ広いんですよ、うんうん、だからスカスカだっていうのはね、あの、うん、読んでびっくりします。どこがスカスカなのよっていう、僕らが見ているのと全然違うのが、科学のおかげで分かるわけですよ。 なのであのそのオーダーを、解像度のオーダーを、ね、あの細かくしていくと、ここで見ているのと全然違うあの世界っていうのが出てくるわけですよ。パワーオブ10っていう、ね、あの動画があるんですけどね、この10の1乗から2乗からずっと上げていって、また逆に戻ってくるっていうやつがあって、そこで見える世界って全然違うんですよ。なので、さっきもちょっと書いたけど、この色心のカタパルトでジャンプして、行くんですけど、ここから出発するのね。で、色心をずっと観察していって、色心のあり方で、今日もやったように、実はあの、この生きてる体がファンクションするためには、この体の外側と、密接につながってないとこの体は生きられないんですよ。空気なんかがもろにそうだし、それからこの重力が体を、ね、あの維持してなかったら、重力前提にしてこの僕ら の, あのオーガニズムっていうのはできてるんですよ。で目だってこれなんでこうなってるか、光があるからこういうのができてるわけで、実は全部作りつけの僕らのボディっていうのはあの外界を前提にしてできてるし、あのできてるし、うん、ファンクションしてるんですよ。なので正直に言うと、あの生きてる体って、死んだ体はね、あのバラバラに見えるかも、生きているこのアクチュアルな僕の体っていうのはあの環境と一体になってるんですよ。なので、僕ってどれって言ったら指させないことになっちゃうんですよ。あの君どこにいるのって言ったらさ、ここって言ったらもう間違いないんですよ、仏教で。こうやってそれ鼻だろってことになっちゃうんだけどね。こうやって胸じゃないかっていう。で指させるのはね、パーツしかさせないんですよ。こう全体をね、指させないんですね。でこれで結局そうやって観察してると、実はこれが色心だと思ってたんだけど、実は本当はね、まあ、これも本当はあの、無限なものなので、時間にも空間にも無限なので、こう輪郭描けないんですけど、まあ、説明書を書くとね、指さすために書くと、こうジャンプしてここに戻ってきて、あとね、滑るのはもうやめて、こっちの世界を色心イコール発心で生きていくっていう、あのその天気のこのあの後、終わった後が、ここからこっちですよ。ブッダもこれをやって、ここまで行って終わりじゃなくて、ここまで、ここに帰ってきたっていうのが、40歳以降の、40年の、あの、地上を歩いた生活の術なんでね、それを見習おうっていうのが大乗仏教だと思うんですよ。だから、大輔さんでしたっけ、
はい、
言ったのは、あの、色心から星へのジャンプっていうのは、いろいろなこのジャンプ台が用意されているけど、うん、あの共通してるのはやっぱり こっから出発するしかないですよ。あの僕らの、現状はこれが僕だと思ってるっていう思い間違いから出発するしかない。それを吟味していくっていうのしかあのないですね。あの理想、ジャンプだって言ってあっち行ったらダメですよ。あのこれを観察しない、これ今の間違いを、吟味しないで、このまま吟味しないままジャンプすると、この間違いずっと連れていくことになるから。 だから問題を解決するんじゃなくて、問題がどこにあるかを、問題に目を向けることが大事です。問題を抱えている僕を、直視することが一番大事です。で、その直視の仕方の、ガイドが仏教の教義になっていると僕は思いますけどね。
ちょっと例えとして適切かわからないんですけど、例えばそのスイカをこう美味しく味わうと、それは夏を味わってることに通じるっていうのと同じようにこう何ですか、桜をめでてる時ってそれは春と一つになってるってことだと思うんですね。そうそうそうそう、
春はね目に見えないんですよ。
はいはい。
けど春の現れは、あの川のぬるぬ、ぬくもり、川の水のぬるみ、はい、ぬるみっていうのは、よくあの、ま、万葉集やらああいうにあのね、あの歌われてるような、ああいう個々の形として現れてるけど、あれが春じゃないんですよ。春の現れの一つではあるっていう、ああそういうことです。そうそうそう、
だから星
の現れを見てる。だから僕の体見なくてもいいんですよ。あの外の体でもいいわけや、
星
して僕の、あの例えば それこそ、自然の観察でもいいかもしれないですよ。
うん、
一番身近なのはこれですよ。でやっぱり問題抱えてるのはこれだから、
うん、
これが一番あの身近な出発点だと思いますね。だからやっぱり自己を吟味するっていうのが仏教 あの瞑想法なり、そのアプローチの一番の、共通してるところだと思いますね。
うん、
外を見てもいいけど、やっぱり
じゃあ発疹はもう例えば春とか夏に例えられて、それが色疹として現れるのがスイカとか桜っていう見方。
いやちょっとそれはちょっとシンプルすぎるかもしれないけど、
はいはいはい、でもなんかその例えば、うん、なんていうんですかね、そのスタートはやっぱりでも自分の体は大切だと思うんですけど、自分の体に限らずやっぱりその周囲の景色だったり、もう極論生老病死だけに限らず、もうこの世界のすべてのものを観察していくことっていうことが、うん、発疹とつながっていることに気づける、もともとつながってると思うんですけど、つながってたことに気づけることっていう理解でよろしいですかね。
僕はそう思ってますけどね。発疹ならざるはなしって、何を触っても発疹だよ。
だもう本当にその周囲にある自分の体だけじゃなくて、自分の周囲にあるものすべてが発疹だ、あ色疹だから、もうただそれにをさっき領土さんおっしゃったように、ただ観察していくことがもう発疹へのジャンプになってるのかなっていう理解になってきたんですけど、
うんうん、
大丈夫ですかねこれで。
まあ、ちょっとそれはシンプルすぎるかな。なんか抜けてる気がするな。それは何が抜けてるんだろう。
そこにはジャッジを挟まないってことですかね。ありのままに観察するってことですかね。
多分そんなに簡単に自己の、自分のエゴの、重み付けで、その観察、エゴの重み付けなしに観察するってそんなに簡単なことじゃないっていうことです。
うん、
口で言うのは簡単だけど、多分全てを星に現れとして見るなっていうのは、そんなディタッチなやり方っていうのは、まあ、そんなにうまくいかない。まあ、うまくできたらそれに越したことはないけど、多分その辺の苦労っていうのができない、浄土真宗の人なんかは それができない自分っていうところにやっぱり帰ってきて、ここに帰ってくるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
だから色心性を、重視するのが、まあ、浄土系なんじゃないかな。色心から離れられないっていうか、禅は割と簡単に発心ジャンプとか言って発心で言うけど、実際はそうでもないじゃないかな。
そうではない。全然一朝直入如来寺なんて全然誰も一朝してないじゃないですか。
うん
うん、
浄土は立ててるんですよね。でも浄土教も浄土として、
うんうんうんうん、
だからその浄土をリアルだとは思ってないですね。
まあ、リアルだと感じられていないってことでしょ。うん、
うん、
はい。
ヨガをおすすめしましたって。そうですね。まあ、いろいろおすすめありますよね。
はい、ありがとうございます。大輔さん、はい、今回もありがとうございます。
別の
あ、はい、すいません、ちょっと長めに時間取っていただいてありがとうございます。はい、すいません、はい、ありがとうございました。
はい、はい、他の方で誰か、私の画面上は25人しか見えてないんで、
72
人見えますけどね。
はい、
どうですか、どなたか。こういう機会もあまりないんで、
あ、郁恵斉藤さん、斉藤さん、
はい、お願いします。
はい、あ、はい、お願いします。まあ、衣装さんと領土さんのお話聞かせていただいて、まあ、僕が考えていることが、まあ、どうなのかご意見をお聞きしたいんですけども、さっきのお話、その、何でしたっけ、スイカを見たときに、夏を感じるっていうお話があったときに、僕がその発信として捉えるものが、もしそうだとすると、その、空なる世界、無なる世界だの意識の状態だとすると、その外側にいるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なんていうか、その、季節も移ろいゆくものですし、そういう移ろいゆくものをただ外から見てるような、その意識がもう一個存在してるように感じられて、その意識とつながって、その意識のことをひょっとして発信というのではないかな。こう見える世界をこう見てる、その意識ともう一個裏側に、もう一つの意識と共にあって過ごしてる感覚なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、あと、その、もう一つ思うのは、その、見える物質をバラバラにしてった最後に無があるんではなくて、引き算なんじゃないかなと思って、僕ちょっと心理の勉強少し、内科医なんですけども、心理の勉強もしてて、で、患者さんを、と面談するときに、患者さんを無条件に受け入れるっていうことをずっと、考えて勉強してたときに、無条件に受け入れるってことは、やっぱり自分が空になるってことなんですけども、無条件に無条件に無条件に受け入れようと思うと、最後、自分と他者っていう二つの存在になって、で、この世界では、その自と他の先にはいけないんですよね。消えるしかなくて、そこはやっぱ延長線上にはなくて、やっぱり裏の違う次元に、なんか移り変わる、なんかフェーズが違うっていうか、層が違うとか、なんか別のところに行くしかないなと思って、で、あ、ちょうどそういうふうにもやもや悩んでるときにアップデートする仏教っていう本を読ませていただいて、領土さんのその考え、青空っていう考え方がすごくこうしっくりきたんで、まあ、ワンダルマ瞑想と の瞑想させていただいてるんですけども、その瞑想を繰り返してそっちの意識につながるっていうことを繰り返してると、さっき言ったようにウォーキングメディテーションなんかしてると景色が見える感じがこう外から見て世界と一体になってるような不思議な感覚を感じるので、まあ本当の自分のリアリティっていうのは外の世界と内面の世界と合わさったそういった世界で生きてるのかなっていうふうに感じるんです。あと、もう一つ、その体の捉え方もこういった体験をする前は頭が支配する体だったんですね。患者さんを見てると、もう体も感情も感じられなくて、アレキサイミアとかアレキストミアとか言ったりしますけど、そういう状態だったりするんですけども、僕自身も頭が体をコントロールする状態だったのが、こういった体験を繰り返しする結果、その体の捉え方が変わってきてるなっていうふうに感じるんですね。だから体の意味っていうのも、いろんな意味があるのかなと、意識の状態で変わってくるんだなっていうのを体験してるもんですから、まあ、その辺のところちょっとお二人のご意見をお伺いできたらいいなと思います。すいません、よろしくお願いします。
はい、だからまさに季節っていうのをごめんなさい、やっぱり色心の世界なんですよ。だから、スイカと夏って、ね、言っても、やっぱり夏もまたごめんなさい、やっぱり色心の世界で、発信っていうのは、そういう季節っていうレベルではない、もうやっぱりもう一段上の、話であって、でそのもう一段上が一体どこにあるのかっていうところで、今、斉藤さん言われた、非常に不思議な感覚があって、だからまあ今ね、ウォーキングメディテーションの話出ちゃったんだけども、ウォーキングメディテーションしながら見える世界というのは本当に不思議な世界なんですよ。なんていうかな、 今世界の外って言われたからなんか世界からなんか乖離しちゃうのかっていうとそうでもない、そういう話ではないんですよ。世界がきちんと全部見えていて、でどこにも乖離してないんだけども、でも同時に世界には所属していないっていうね。でそうするとこの世界そのものが、キラキラと光って見える。で本当にまあ、このあたりはね、ティク・ナット・ハンさんがものすごい詩的に書くんだけれども、あの人はねプレゼントモーメントした時に、世界が変わる、どう美しく変わるかって、まあ、書きますけども、まあこの不思議なところですね。マインドフルになって、で完全に世界が見えて、世界はキラキラしてて、で全てがやって、だけども自分はこの世界には何か所属してなくて、で行った時に色心と発心が、同時に現れる。そしたらこの色心がたとえ失われたとしても自分の本当の、関係ない。だから、クシナガラでお釈迦様が亡くなったとしても、領受線では生きてるよね。でそういうこと観音業だったらここで首をちょん切られそうになったとしても燃費観音力するだけして別の次元行ったら刀の方がボロボロやっちゃうよねっていうような、その同じ場所にいながら2つの次元が重なり合ってるっていうような、とこですね。で私らは2つの次元があると思ってないから、色心が失われそうになったってだけでもビビっちゃって、もう延命治療だ延命治療だっていうふうになって、で親を苦しめるっていう話になるけども、親の色心が崩れそうになった時にね、無理な人工呼吸器突っ込んじゃってね、でそれで苦しませるんだけども、そういう今日ずっと言ってるのは、親の色心が崩れそうになっても親っていうのは本当は発心なんだから、で色心は色心が崩れるままに任せた時にそれが一番死んでいく人にとっては楽なんだっていうね、話ですね。だからそこまでやらないと我々は色心を失うことをあまりにも苦しいともう最初から思い込んじゃってること自体がそれが躯体の本質なんだっていうのが今日の話のポイントで、そこを乗り越えたら今、色心を失うことが苦しいんだっていう、もう頭このうわってみんな思い込んじゃってるね、厚労省からお医者さんから全ての人が思い込んじゃってる、でその結果としてみんなが苦しんじゃってる、でそこから我々は離脱できるんではないかなっていう、そういう話ですね。はい、私が以上です。はい、
季節と夏とスイカの話のなんだけど、大輔さんが言った例えっていうのは夏そのものってどこにもないわけですよ。だからそれ夏は無双、層がない、姿がないけど、夏はで、まあ、リアルな夏っていうのはスイカや、日暮らしの声としてそこに生き生きとあって、僕らは夏をさ忍ぶことができるわけでしょ。でその範囲で夏とスイカの話が語られていて、夏がその夏がフォームレスだっていう話ではない。フォームとフォームレス の対比のところに多分その夏とスイカの話が出たんじゃないかなと思
って。はい、まあ、ただちょっとミスリーディングな例えだと思いますけどね。はい、
でそれとね僕は思ってるのは気づきの中に私や世界があるんであって、あるんだけど、そのウォーキングメディテーションの時の感じっていうのはね、その外にあるというよりは気づきの中に、気づきの内容として私や世界があるっていう感覚が生まれてくると。で普段はそうじゃなくて、私が何かに気づい、そもそも世界があって、その中のものとしての何かに気づいてるっていうふうに僕らは感じているわけだけど、その構えが、まあ、瞑想とかウォーキングメディテーションのような形である、その、手順を経て、違う経験 の, その 編集の仕方みたいなのが 別なモードに変わってくると、比喩ではなくて本当に気づきの中に私や世界があるっていう感じになってくるというのは、そういうことなんじゃないかなっていう思うんですね。で、そうなった時に、さっきも言葉を乗せて概念化しないようにって最初の時のセッションの時にも言ったと思うんですけど、そういう僕らがほとんど無意識で自動的にやってることが少し一時的にでも休むと同じように海や山を見てるんだけど、そこに生々しさみたいなのが、生まれてくる。何にも加わってるわけじゃないんだけど、その経験の全体が、生き生きしてくるとか、生々してくるというか、アクチュアリティっていうんですかね、そういうクオリティを得る。何かアイテムが加わるんじゃなくて、僕は現実にの現に2をつけて、現にさ、2っていうのはひらがなの2ですけど、現に私が見てるっていう、その現にさっていうのかな、生々しさとか、現にさとか、アクチュアリティとか、なんかそういう、経験の、クオリティが一つね、一つっていうか、全体が変わる。何を見てるんではない。見てるものが変わるんじゃなくて、見てるもののキャンバスが変わるって言ったのがいいかな。で、それをブッダが悟った時の木なるかな、木なるかな、木っていうのは奇妙の木ですよね。英語だと多分ワンダフル、ワンダフルになるんでしょうけどね。ワンダーですよ。脅威。現代語で言うと、やべえやべえって言って僕は言ってるんですけどね。やべえぜこれ、やべえぜこれってやつね。びっくりするっていう感じですよね。これ水飲んでもね、普段はね、これ、水だなと思って飲んでるんだけど、この、なんていうんですかね、この、やべえ、これ水じゃん、これって、当たり前なんだけど、これ何か加わるみたいな、驚きが加わるって言ったのかな、驚愕が加わるって言ったら、それがね、僕らをね、元気にしてくれるんだと思いますね。これを経験したから元気になるんじゃなくて、経験のに加わるそういうなんか一つのシャキッとする感じっていうのかな、が僕らを元気にするんだと思いますね。これを経験した、今まで経験してないことを経験したから、アイテムがのパワーじゃなくて、だからもうすぐ亡くなるような人たちの、見る世界を末後の目って言うんですけどね、ああいう感じですよ。松子の目っていうのは誰、川端康成が書いてますけどね、松子の目って他の人もいっぱい書いてました。眺めが全然変わっちゃうみたいな、それは多分ね、本当に僕も何回かあるけど、そういうのは本当だと思うんですよ。でこれをたまたまの贈り物ではなくて、ノーマルなものにするっていうのが修行の方向性なんじゃないですかね。それはだからフォームの話じゃなくて、やっぱりフォームレスというしかないですよね。フォームからフォームレスへっていうのは今日のものか、重層低音のようにありましたけどね。
はい、はい、ありがとうござい
ます。続くっていう感じでしょう。
そうですね。To be continue の感じで、はい。10時になりまして、どうでしょうか。お時間なんでここら辺でっていう形に。
いや、今日のはもうこれ以上無理ですよ。これ以上無理無理。
はい。じゃあ、to be continue。また、これ、帰ってきてアップデートする仏教オンラインですけれども、去年、3回オンライン、今日入れて3回目になるんですけど、で、4月にまた、暖かくなったら春、対面でやりたいななんても言ってたんですけど、ちょっと今の状況だとわかんないんで、形は状況を見てさせていただきます。オンラインになるか、対面になるか、ちょっとわかりませんが、4月にまたお二人を招いて、この 2P コンティニュー続きを皆さんと共有したいなと思いますので、ぜひぜひその時は、また、足を運んでくださいというか、はい、参加してください。で、最後になりましたけど、少し宣伝といいますか、衣装さんが先ほど、Facebook でシェアした Teachers っていうアプリ
アプリね、アプリね。はいはいはい。はい、
その、を開発した、開発した。
いるのかな、
見えますかね。
中場さんいるの、中場さんいるの、
中場さん、お願いします。
はい、います。
はい、
すいません、ありがとうございます、貴重なお時間いただきます。今、はい、ご紹介していただいた中場と言います。で、お二人のアプリ音声提供してくださったものが、ありますので、今、藤村さんがチャット欄に貼ってくださいました。で、これをクリックするとダウンロード画面がすぐ出ますので、もしよかったらダウンロードしていただければと思います。山下先生の微細な感覚とか慈悲が入っていますし、藤田一生先生の聴診聴速聴診も全部入っているので、いろいろ楽しんでいただけると思います。チャット欄が消える前に開いてください。ありがとうございました。失礼します。
消えちゃうんで、皆さん、コピー
して、すぐに見つかるから、アプリ、iPhone のアプリストアとかね、Android のね。
そうですね、はい、一生さんが一生さんの、自分のところにシェアしてくれてました。
ありがとうございます。
はい、遅くなってすいません。
とんでもないです。ありがとうございます。
ありがとうございました。次、お二人招くのは4月で、2月、3月はそれぞれ一生さんを囲む会、領導さんを囲む会ということで、お一人ずつ、お招きして、なかなかのお話をしたり、なかなかの瞑想をしたり、ワークショップしたりしてます。衣装さんと領導さんと、接する機会になりますんで、ぜひぜひまた皆様 PTX、チェックしていただいて、 Facebook チェックしていただいて、ご参加していただければなと思います。で、私が今心サロンというサロンをしておりまして、そのサロンメンバーになると、そちら無料で参加できますんで、それもご一考ください。はい、じゃあ衣装さん、領導さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
はい、それでは、時間も、10時過ぎましたので、この辺で終わりたいと思います。はい、皆様本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。